も、高田浩太です。今日はですね、飲み会を終えた後でございまして、まあさほどねものすごく酔ってるわけではないんですけど、でもそれなりにこうアルコールが入ってるなという、そういう状態でのラジオをやるというね。酔っ払ってるから俺はこの時間から一人でネットラジオを始めたんだという大義名分が立つわけなんですよね。大人になると非常に嫌なものでね、こう何の気もなしにこうネットラジオにログインして何かをするなんていうのが少しこう気恥ずかしい気分になったりもするわけですよ。でもそんな中こう酔っ払っているからいいんじゃないかみたいなね、そういうなんていうのか、背中を押してくれる酒がっていうね。これはタケノコ書房ですね。タケノコ書房という、まあ、電子書籍、制作集団の、単に嫌な話、酔と、まあ、酔いというのかちょっとわかんないんですけど、酔っ払った話というのも、をまとめた、話もありますので、そういった意味でも非常にこう反則効果があるのではないかと。まあ、今日はですね、コータ一人の、酔いどれラジオという名前でやってますが、まあ別名単に嫌なラジオと、もうそう言ってもいいんじゃないかなと思いつつ、今日はちょっとやっていきたいなと思っております。ですね、もうこのコータ一人のシリーズですね、要するに私が一人で気が向いたら勝手に配信してしまうというこのシリーズもですね、もう早いものでこれで3回目になりますね。もう3回目ともなるともうね、固定のリスナーさん、あるいはね、録音設定をしてくれてる方がですね、もう19人もいらっしゃる。要するに20人くらい、だいたいいらっしゃってですね、この時間から始めて20人というのは、なかなかいいんじゃないかなと思いつつ、まあ、やらせていただいてるわけですね。で、つい先日ですね、ファンキー中村さんというね、怪談師の方ですね。もう、ちょっと怖い DVD なんか見ると、後の方で出てきて、ちょっと怖い話を話しちゃったりするような、もう、もう非常に高名な方、ファンキー中村さんがですね、私が、まあ、出させていただいてる本の編集の方の加藤はじめさんという方と、BB 五郎さんというね、まあ、芸人の方ですね、稲川淳二さんの元モノマネをする芸人の方を、迎えてそのラジオをやったところ最大リスナー数が1100人を超えたというね、話を僕は聞いてですね、これはもうまあ私なんか足元にも及ばないので本当はこんなことを思うのは非常識ではあるんですけど、悔しいなと、非常に悔しいと思ってですね、あ、僕も1100人とかの前で自己主張とかなんかこうしたいと思ったんですよね。で、まあ、それをするためにはどうしたらいいかと言いますと、まあ僕の場合でしたら、まあ一番こう、手前に出してる看板が、まあ怪談作家、実は怪談作家であるからしましてね。まあ物を書くなり、そうですね、そういった努力をすると。取材なりですね、あるいは文章表現、そういったものを努力をするべきではあるんですけど、まあここ、あれですよね、短絡的というか、喋ることでなんとかなんじゃないかっていう、しかも全然怖い話関係ないことを喋ることでなんとかなんじゃないかっていう非常に単に嫌な発想なんですね。まあ、酒が入ると、まあ、短絡的と一言で言いますね。そういったものが私の中で起きていて、まあ、こうやってラジオをやっているわけでございます。というわけでね、ございましてね、では今日、まあ、20人前後をですね、アップダウンするような感じにおそらくなるんですけど、今日も始めていきたいと思います。今日は、コータ一人の酔いどれラジオ。 はい、改めまして、こんばんは、あるいはおはようございます、高田光太と申す者でございます、このラジオはですね、私が所属して今目下ですね、余暇、まあ余暇と言いますか、個人的趣味を全うしている、電子書籍ですね、電子書籍を制作するまあ団体、タケノコ書房、これは Google でタケノコ書房と検索していただけると、詳細が出てきます。タケノコ書房、タケノコ書房のですね、反則的ラジオとして、まあそういった体言弁明を持ちつつ、いい年をした大人が一人で問わず語りをするという、そういった、ラジオでございます。まあその面白い面白くないとかいうよりはですね、まあなんと言いますか、ああそうやって自己主張したいんだなと、この人は自己主張したいんだなと、そういうことを感じていただければですね、いいかなと思っております。喋りに関してはですね、それなりに流暢に喋りたいなとは思っておるんですが、まあいかんせんね、安いマイク、あるいはですね、安い PC ですので、あまり音質は良くないと。まあトークもですね、たどたどしくはありますね。唾がよく溜まるんだよね、本当に。まあそういった具合でやっています。このラジオはですね、特に掲示板というものを設けておりません。そしてな、どうしてるかというと、まあ、ツイッターですね。ツイッターのアドレス、タケノコ書房、TAKENOKO、アンダーバー、RADIO、タケノコラジオですね。TAKENOKO、アンダーバー、RADIO という状態で、やってますね。もそういったね、ことでございまして、このツイッターのですね、まあ、リプライですね、アットなんとかとかそういったことを書くとですね、まあ、インタラクティブな感じでラジオができるということで、まあ、現在、その、私のツイッター上には、まあ、リスナー数20名ですから、その、非常に私が、まあ、ネット上で、面識はないんですけど、ネット上でよくご存じ上げている方々が、いろいろと、なんか書いてます。まあ、言わせていただきますと、サデスパ・ホリノさんですね。これは、アニス、0213という方でね、サデスパ・ホリノ先生が、カッコ先生涙と。まあ、おそらく私がよほどストレスが溜まっていて、こういった、この時間から一人で問わず語りをすると、暴挙に出ていることに関して涙を流してくれていると。といったことなんですね。サデスパ・ホリノさんっていう方はですね、ライターの方でして、もう、食玩のですね、大家ですね、食玩ライターと言いますかね、テレビチャンピオンなんかにも出演されているね、もう、本当は文章、あるいはその文字で勝負すべきなのにテレビに出てしまうという、こういったね、非常に僕と同じスピリットですね、違う土俵に立っちゃうよというところがですね、とても私は共感できるというサデスパ・ホリノ先生ですね。あとですね、コードアンダーバー00003ですね。こちらの方は面識はないんですが、どういった方かも正直、はっきりよくわかってないんですけど、加藤はじめ先生というね、編集と怪談作家をですね、やっていらっしゃる、こちらもその数字では有名な方の、何か知人なのか、こう、友人的な、こう、何かで、の方なんですね。僕もちょっと詳しくはよくわかってないと。また、モケ太郎さんというか、で、この0003はですね、おはようだと、と。ね。確かにね、おはようだと、と言いたくなる時間って、微妙な時間帯ですからね。本当に。私はもうおはようどころですね。昨日、まあ、夜勤を明けて、その後ですね、とあるイベントのですね、スタッフというのに出かけて、そのまま、その、打ち上げに参加して、あ、もうダメだって言って切り上げたくせに一人で、その、知り合いの行きつけのスナックに行ってですね、有名な有名じゃないですけど、僕が、トングで乳首を挟まれたその現場ですね、そのスナックに行って、で、行きつけなのをいいことにね、 カウンターで一人で自分で焼酎作って飲んでたという、そういった、まあ、歴史を踏んだ上での今なんですね。今日なんですね。なんで、まあ、そういった具合、何の話からこうなったのかよくわかんないですけど、まあ、酔っ払ってるという話をしてます。で、あとですね、モケ太郎さんはですね、モケ太郎さんはですね、電子書籍、この制作集団、タケノコ書房のですね、死後という非常に素晴らしい、怖い恐怖と笑いは紙一重とはこのことだっていう素晴らしい死後という、本当に素晴らしい電子書籍を、の作家さんでございます。モケ太郎先生ですね。モケ太郎先生。モケ太郎先生。頑張れとね、私にエールを飛ばしてくれてますね。そして、あずき GLG、これ加藤はじめさんですね。が、タケノコ消防のトップページに、タケノコラジオのアカウント書いてるんで、そんなにタケノコラジオのアカウントをアルファベットで、詳しく言う必要はないよっていうことを私に教えてくれてます。これはね、酔っ払いに的確なことを教えてくれる方というのは非常に大事でして、ふっと私もね、あ、そう言われそうだ、とこう、アルコールに漬けのこう脳みそが、ちょっとだけこう正常に戻れる瞬間なんですね。なんでこういったことは大事なんです。はい。ですね。あとはですね、まあ、いろいろ、まあ来てますね。リアルタイムに。うん。まあ、その、そういった感じでやりましょう。現在リスナー数20名ということでね、おそらく半分はうちは、あるいはまあ、その3分、半分、4分の1は、では何でしょうかね、録音ですかね。そういった感じです。おそらくこれ以上ね、ガッと伸びることはないので、ファンキー中村さんの1100人には今日は届くことはないかなと思いますが、常に1100人を目指して、これからは、力を入れていきたいと、私、まあでも力を入れると言っても、本当にやばい時には、もうこんなラジオのことは忘れますんで、そこはね、常識的なところで、考えてほしいなと思っておるという、まあこういった枕の言葉を言わせていただきました。 ではね、また曲を挟み持ってですね、こうやっていきたいなという感じでございます。ですね、ピックアップリプライという感じですね。ですね、まずですね、あずき GLG さん、加藤はじめさんですね、がですね、昨日ファンキーさんのラジオに出てて思ったけど、BB 五郎さんの地声と高田課長の地声が激似でしたというのがあります。これはピックアップして叱るべき言葉ですね。これはですね、僕も思い当たる節が非常にありまして、このツイートのですね、内訳を話しますと、昨日ファンキーさんのラジオに出て、ファンキー中村さんというその怪談師の方ですね、非常に有名な怪談師の方ですが、ですね、のラジオに昨日加藤はじめさんが出たんです。で、非常、もう、ネトラジでですね、1100人というリスナーを、もう、に聞かれてました。素晴らしい。BB ゴロさんも出てたというね。このファンキー中村さんと BB ゴロさんの関係は僕はよくわからないんですけど、BB ゴロさんも出てたということでですね。BB ゴロさんというと、まあ、荒引き団でね、稲川淳二の真似でもうブレイクでね、非常に面白い。僕も、もうゲラゲラ笑っていつも見てるんですけど。で、僕は、まあ、それはそれとしてですね、僕、別でですね、全然別口で、あなたは、稲川淳二っぽいって言われることが、稲川淳二さんっぽいって言われることが、普通に昔からあったんですよね。これはですね、僕が東京、関東方面に行くと言われるんですよ。こっちで僕が、青森出身、青森在住の僕がですね、こちらの方言、津軽弁を使って話してるときは、どうもこう、トーンが低い感じなのか、こう、イントネーションの関係なのか、そういったこと一回も言われたことがなかったんですけど、東京に行って、で、また何してんのって言うとき、階段、書いて本出してるんですよっていう、そういったのも、イメージもくっついてるせいなのかわかんないですけど、そう言われると稲川淳二っぽいよねって言われるんですよね。で、調子に乗ってね、こう、いやとかして、あれは、私が、ロケに出かけた時のことでした。とか言うと、こう、そんな似てなくても、あ、似てるみたいなリアクションを簡単にもらえるというね、得なことがありまして。なんだかやだなぁ、なんて言いながらね、そこのお兄ちゃんが、ふーっと森の中を覗くと、ガサガサッと音がする。こんな調子でこう話してると、似てる、激似なんて言われる。僕的にそんなに似てると思わなくても、なんか似てると言われるという、ね。言った感じでございますね。ですね、あとですね、でもそんな感じで、似てると言われることがあるのは思えてる人はあるという、そういう話でございましたね。あんまりね、そういうところで押していくと本当に色物になっちゃうので、私はそれは危険だなと思って、あまりお披露目はしないですね。そうですね。で、CM とかも挟んでくださいと、今、またですね、こちらも加藤はじめさんで、竹の子消防のですね、非常にトップ上の部署にいられる方なんで、CM とかも挟んでください。CM は今一つしかないんで、一つしか挟めませんけど、挟もうと思っております。なんかね、CM 一個しかないんで、そればっかり挟むよりだったら、あれかなーなんて思ったんですけど、でも挟んでいった方がどう考えてもいいんですよね。反則的な効果としてはね。いや、例えば今日なんかでも20名ですねって毎回言ってるんですけど、20名の、誰が、どんな風な20名か分かんないので、やっぱり初めてね、クリックして聞いてくれてる方もいるかと思うので、そういった方にはどんどんやっぱ宣伝をしていかなければいけないということは私は十分に分かっております。なんでね、どんどん入れていかなきゃなぁと思いつつの、今日この頃でございますね。ですね、ここまで話したところで、ですね、今日は、聞かれてる方の数もあれですので、そんなにこう、ツイッターといったところでそんなにね、来ないと。ツイッターで何かこう来るということがね。これがですね、9時頃から始めた時はね、なかなかに来るんですよ。リプライ。非常にインタラクティブなね、あ、こんなコメント来たよ、なんて言って話が膨らむんですけど、毎度この時間ってからやるとですね、皆さん何か違う作業をしながら聞いているか、あるいは、ちょっと、なんか、1対1で突っ込むには、そういう、その距離感、重い、みたいな感じになるんでしょうね。ですから、こう、やっぱり、なかなか来ない。でも、僕はね、 どんどん来てくれて嬉しいんですよね。どんどん来てくれるとね、何が嬉しいかっていうと、話すのは、あれですからね。うん。まあでも、そうですね、今日なんか、調子がいいので、いろいろインタラクティブになるべくやっていきたいなぁと思ってます。ですね、では、まあ、いつものあれやりますか。Yahoo Japan からですね、トップニュースを紹介するというのをですね、やってるんで、それをやりたいなと思います。Yahoo Japan というね、まあ検索サイトがあるということを、もう皆さんは全く分かってないと思うんですけど、あるんですよ。一回Yahoo って言葉にもそもそも聞き馴染みがないかと思うんですけど、ありますから。ね、検索していただけるとね、すごいね、Yahoo Japan という素晴らしいサイトが出てきますからね。では、Yahoo Japan のニュースからですね、まあ、とりあえず、なんかを読んで、時事的なところをですね、押していきたいなと思っております。なんでしょうね。うん。自腹でタクシー乗る境界線はっていうね、トピックスが、これはすごく気になりますよね。僕はね、免許がないので、タクシーに乗ることが非常に多いので、やっぱそこはすごく気になるんですよね。これは、800円払うか、20ないし30分歩くか、自腹でタクシーの境界線っていう、非常にこれは、もうすごいですよね。ロッキード事件以来のトピックですよ、このトピックは。まあでも、概要をかいつまんで言うとですね、30分以上歩くなら、タクシーに乗るっていう方が 40% だと。20分以上歩く方、歩くくらいならタクシー乗る 31%。45分以上なら 24% という結果が出たと。意外に30分以上歩くくらいならもうタクシー乗るよっていう方が多いっていうのに驚くべきですよね。30分はですね、田舎だと割と歩いてもいい距離なんですけど、都会ならちょっと30分は遠いと。またね、免許持ってるのに30分以上歩くのは嫌だな。だからタクシーっていう方も、まあ、皆さん免許持ってます。僕は免許持ってないですけど、持ってますからね。まあそういったことに着目したら、特に、これ、それ以上掘るべきことはないかなと思います。うん。で、まあ、そういったトピックをこうやってどんどん紹介していきたいなと思ってですね。あとはですね、桜塚やっくんが事務所独立というね、これはね、桜塚やっくん。スケバン京子のキャラクターでブレイクしたお笑いタレントの桜塚やっくんが、所属事務所トップコートを9月末付で退社し、個人事務所を設立したと。これ、あれ、どうなんですかね。意外とね、テレビに出なくなってる芸人だとしてもですね、実際に営業ですごく儲かってるっていう方はいっぱいいますから、ダメでしょなんて、短絡的に言っちゃいけないと思うんですよね。なんで、まあ、これに関しては、どうなってもいいと。そういった結論を、私は出しました。はい。楽しいと。本人もね、楽しいということを言っているわけです。ではね、そういったところで今日は、ツイッターのね、Yahoo Japan Topics 拾うのはやめましょう。やめて、じゃどうするかというとですね、また加藤はじめさんからですね、CM は高々町が紹介したらいいんじゃないかと思うと。図書目録から順番にと。なるほど。私が口頭で説明するとですね。ではね、私が口頭で説明しようかなと思います。ちょっとね、PDF とか開くと非常に重いんですけど、でも、そこはチャレンジしていかなきゃいけないと思うので、竹の子消防ホームページに行きました。竹の子消防ホームページはですね、まあ、Google で竹の子消防と、竹の子消防ですね、と入れると出てきますので、そこのページに私が今行きました。はい。何、順番にと言われるとですね、一番最初なんで、買い萌え、行きますか。買い萌え。これ、恐怖箱買い萌えというね、 これが第一作になるんですよね。あの、タケノコ書房 PDF でですね、作られてるという。あの、iPhone やなんかでも読みやすいように作られてます。もちろん PC でも、クリックしていい感じにやると読めます。あの、いい感じというか、Adobe のですね、PDF リーダー的なものがあるとですね、見れるわけですね。この買い萌えはですね、どんな経緯で作られたかというとですね、これはですね、これに語るとですね、もうタケノコ処方師というのを私がゼロから語らなきゃいけないことになるんで、今からまあね、目をつぶって語ろうかなと思いますね。まあ本当にね、実際今のこう、なんて言いますか、よく知ってるよ、そんなこと知ってるよっていう方にはすいませんと、面白みのない話だなと思われるかもしれませんが、数名知らない方も混じってくるかもしれないので、ここは丁寧にですね、むしろ知らない方の方にアピールするつもりで言いますとですね、そもそもタケノコ処方というのは、ですね、私がって言うとなんかさも偉そうな感じになっちゃうんですけど、いろんな思惑がそれ以前にもあったかもしれないですけど、私がですね、140文字階段というのは、どうだろう。稲川淳二さんの、その、つぶやき階段というのは、もうそもそも知ってましたが、まあ、それはそれとして、あれは長く続けていくので、その、140文字で完結する階段っていうのは、どんなものなんだろう。と、私が、その、ツイッター上のつぶやきですね、で書いたんです。するとですね、こんなのもある、私やってるよ、すでに。という方がね、ちらほらいて、その中にですね、上沼三平太さんという方がおりまして、こちらはですね、3PETA、三平太という、ツイッターアカウントでやってる方なんですけど、ね、その方がですね、もうすでにね、何百話もかね、600話以上その時点で確か書いてたんですよね。で、その140文字で1話完結するという階段をそんだけ書いてる方がいるというのを私は知って、もう愕然としましてですね、あ、これはしかも面白いんですよ、どれも実話で、これは面白いと思って私も書こうって言って書いてですね、それがですね、商業誌のですね、あれはどこでした、ミリオン出版ですかね、ちょっと忘れたんですが、ストリートジャックというあのファッション誌がですね、ちょうどツイッターで、ツイッターの怖い話みたいな特集をですね、とある号で組んだんですね。で、その中に私が書いたものやですね、タケノコ処方の、最近はあのタケノコ処方の方にはこう投稿しないんですけど、その初期のタケノコ処方のもう立役者である、ね、津田光さんという方がですね、いやですね。あとはですね、まあ、関係ないですけど、あの、ユーですね、その WebU という、U というあの雑誌があるんですけど、その WebU というところも紹介されたりとかして、こう割とこう怪談、あるいは都市伝説的なものをツイッター上で紹介しているものがガーッと集まってですね。で、まあそういったことがあったな、後でかな、後でになるのかな、うん。私が、なんだ、萌えと階段の融合はどうだろうなんてことを言った後に、確かなんか加藤さんとかがやっていったのかな、ちょっと俺なんかその辺の記憶が非常に曖昧になっちゃったんですけど、違うのかな、まあいいです。でもまあ要するにツイッターでやってたらなんかこうそれ面白いねって言って乗っかってくる方がに実力者が非常に多かったということで、電子書籍になったのかな、なんか、そんな流れでございます。で、まあ、それで、この、タケノコ処方の、第一作、買い萌えというのが、出来上がったという話をしたかったんですが、非常に回りくどく、わかりにくい話になってしまいましたね。はい。で、まあ、こちら、買い萌えは何が素晴らしいという感じですね。まあ、階段と、萌えですね。の融合という、本当に、それだけなんです。まあ、でもそれがね、こんな化学変化を呼ぶとはという、これと同じテイストのものはなかなかないという 一冊に仕上がっているのが買い萌えなんですよね。なんでね、僕はね、今このリスナーの方もし数名、2、3人でもいいんですけど、タケノコ消防ホームページに行って、この買い萌えっていうのをダウンロードして読んでいただけると非常に嬉しいなと思いますね。解説的なものはね、いろいろまあしたいという気分はあるんですけど、どうなんですかね。まあもちろんこれ作家人、まあ今ペラペラっとこうページをめくっていくと、上沼三平太さんですね。先ほど私が話した寺川頼人さん、これはですね、少量船というですね、先月なんですかね、少量船、恐怖箱少量船という竹書、こちらは竹の子じゃない、竹の子書房から出ている実は怪談オムニバス集の作家の方ですね、寺川頼人さん、高田光太、私もなんかちょっと書いてるんですね。たくさんの方ですね。あとは、深川たくさんですね。こちら、メイドカフェ最終劇という非常に素晴らしい一編を書いてます。こちらの方もライトノベルのですね、詳しく言うといろいろやってるらしいんですけど、ちょっと僕その全てをフォローできない、いろいろやってるらしくて、深川たくさんという、こちらももう作家さんの方です。ちゃんと商業誌でも書かれてる作家さんの方ですね。実力者が書いたものがタダで読めるという意味でもとても面白いお得感のあるのが竹の子書房なんですね。そんな感じの紹介で一作ちょっと話してみました。そうですか。なんかいろいろ私今話してたこと間違ってたらしいですけど、まあ、それはそれとして、という感じにしていきましょうか。それは、それとして、という感じでございます。 でございましたね。あ、宣伝入れましょうか。はい、宣伝。
タケノコ書房最新刊、酒の上での失敗談を集めた誰得の極み、単に嫌な話、酔い、マーライオンの表紙で好評配信中。
酔い、そういったわけで、酔いですね。酔いの宣伝ですね。今ちょうどね、私が酔っているということでね、非常にタイムリーな宣伝があるというわけなんです。それとですね、私今話したことですね、この曲のかかる前に話したこと、まあ、いろいろ間違いがありました。で、その間違いに関して今から私がことで説明するよりはですね、私のツイッターアカウントですね、タケノコ書房のホームページから、左側をじーっと見つめて、ですね、タケノコラジオのアカウントを見つけて、それを見ていただけると、リツイートしましたので、なんか間違ってる部分っていうのは、そちらのリツイートされた方が、で、訂正されております。非常にね、こういったところが、ツイッターの楽なところですよね。周りくどいことしなくてもいいというところが非常にいいなと思ってます。そろそろですね、私一人で話すの大変苦痛を感じてきましたので、ゲストの方ですね、誰かお呼びしたいなと思って、ゲストはですね、今現在オンラインになってる方を呼びたいんですけど、なんかですね、まだね、ちょっと前回絡めなかった方はですね、どうかなと思いまして、今ちょっと文字チャットですね、ちょっとやってみようかなと思います。こちらはですね、非常に私は期待しているんですよね。もうハードルがね、ガンガン、上がっているゲストの方です。こういったね、非常に個人的にね、そういった、やりたいっていうことをやるっていうね、あまり、リスナーのことを考えずにやってる姿っていうのが、僕はかえって尊いんじゃないかと、思っているんですね。まあ、そういつつ、文字チャットですね。やって、ゲストの交渉を同時進行でやっていくという感じですね。まあ、こうやって待ちましょう。待ちつつ何かを話していきたいなと。話せって言われてね、ゼロから何か話せって言われてもね、あと私のプライベートなことに話しましょうか。今日はですね、こんな風に酔った状態かと言いますとですね、私は今日はイベント、とあるイベントにですね、行ってきました。行ってきたというか、何のイベントかと言いますと、それとですね、私が住む青森県弘前市在住の、ようこ鳥矢部さん。これカタカナでようこ鳥矢部さんというミュージシャンの方がいまして、シンガーソングライターです。こちらもですね、Google で検索するとサカッとマイスペースが出てくる方です。とですね、ホッピー神山さんという、こちらはね、もしかして知ってる人は知ってるかなという感じの名前ですね。ホッピー神山さんという二人がですね、ジョイントライブをやったと。共演、ホッピー神山さんの、グランドピアノで、ようこ鳥矢部さんというシンガーの方が歌うという、そういったイベントがありました。それのスタッフに行ってまいりました。で、まあ、打ち上げでね、その、ホッピー神山さん、ホッピー神山さんが、で、どんな方って言われてですね、まあ、ウィキペディアをパッと開くと、ですね、ファンキー末吉とともに、バップガンという、グループをやっていた。1980年。そうですね。爆風スランプの前身ですよね、これ。その後、ピンクのキーボーディストとして、1983年にメジャーデビューしたと。うん。現在は、吉田達也、那須野充とのトリオ、大文字、など、複数のプロジェクトやソロ活動。吉田達也さんということはですね、こちらはもう世界中を回ってらっしゃるプロのドラマーさんです。私もですね、実はね、吉田達也さんとは、ここ青森県弘前市のとあるライブハウスでちょっとだけ絡みを持って打ち上げなんかも一緒に行ったことがあります。吉田さんの叩くドラムをバックに私が踊るというそういったシーンがですねあったというそういった方ですね。2010年春から NHK の金曜バラエティのオープニングテーマを提供して、これ初めて知りましたね。なるほど、いろいろやってますね、ホッピーさんね。吉川晃司の、曲、吉川晃司のツアーに同行したりしてます。キーボーディストとして。あとは、氷室京介、コメコメクラブ、布袋寅泰、小泉京子。すごいですね。で、ビッシュ。うん。まあ、そういった、 あの、キーボーディストなんで、割と、裏方という感じの方ではあるんですけど、まあ、もう本当に、高名な方です。非常に、キャリアの長い方、30年以上やってますね。で、まあ、ホッピー神山さんと、その打ち上げで、まあ、飲んで話して、なんか怖い話ないかって言ったら、うまく交わされちゃって、というか、雰囲気がみんなで話そうなのに俺だけ怖い話しようとしてるという非常に浮いた感じになったんで、僕こちらから切り上げましたね。なんかありそうだったんですけど、切り上げざるを得ないという感じで、特に会談は聞けませんでした。うん。まあそんな集まりをした後の今でございましたね。それなりですね。まあいろいろ皆さんありますからという話ですね。そしてゲスト交渉は失敗してますね。うん。ということで、今日はねパッと終わっちゃうかもしれないですね。このままそれなりにね、なんていうか寒くなってきた部屋が。今日は一つ紹介できたということでいいんじゃないですか。なんかね、あれ高田浩太今日トーク冴えないぞと思ってる方がもしいたとしたら、それはもう僕が酔ってるせい、単に酔ってるラジオという感じなので、しょうがないんじゃないかなという具合で、でもリスナー数は19名と、だいたい20人のこのアップダウンを繰り返すだろうという私の予言が当たるという感じですね。どうなんでしょう。まあなんとかいい感じなんじゃないでしょうかね。ちょっと曲を流します。 そんなわけで曲の間にですね、本日のゲストが、決定いたしました。皆さんはですね、こうやって問わず語りラジオって言ってね、私が延々話してね、何が楽しいと、そういった気持ちを追い抱きの方がですね、何人かちらほら言ってですね、リスナー数がどんどん減っていくという、そんな悲劇を招かないためにでもですね、私ゲストを獲得いたしました。ではお呼びしちゃおうかなと思います。ですね、もう準備いいのかなと思いつつ、お呼びするゲストはこちらの方です。さてさて、はい、
もしもし。
もしもし、
聞こえますか。今日は、
今日はですね、前回より聞こえてますけど、
はい、
相変わらず若干のノイズが入ってるので不安かなという気がしますが、
ノイズ入ります。
ノイズ入りますね。でもね、今日は非常にクリアですよ。前回よりブチブチ言ってません。
一応もしっても一応これ確認したら、はい、まあ問題はないレベルだったみたいなんですよね。ただそれでなんでそうなってたのかなっていうのがちょっと理解できなかったんですけど、
でもこっちの PC のせいかもしれませんね、なんていう話してるこの方はですね、本日のゲスト、モケ太郎先生でございます。
どうもよろしくお願いします。
ですね、モケ太郎先生のことをですね、簡単に紹介させていただきますとですね、ですね、死後ですよね。
はい、
我々電子書籍制作集団竹の子書房のですね、私の一押し、常に私は一押しと言っている死後という。
ありがとうございます。はい、
あれはですね、本当に面白い。あれってどういう発想からああいったものを作ろうかなと思ったんですか？あれ本当脈絡なく、僕の記憶では本当に急に突発的にあの企画が、モケさん。
そうですね。そんな感じですね。もともと何も考えないタイプなんで。思いついた時にもうなんか、やっちゃえみたいな感じでやっちゃいましたね、あれは。
普通だったらその死後から実話怪談っていうその距離といったら相当じゃないですか。
ですね。確か、誰かが死後ちょうどその時話してたと思うんですよね。
はいはいはい。
で、その死後から何かできないかなっていうやつで、まあ怪談と結びつけることができるかなっていうことから、まあやっサーモン勝ちかなみたいな。
すごい実験精神ですよね。そのね、なんて言いますかね。この竹の子処方場でもそうですけど、
はい、
僕はあまりこの公にはこれはこうだとは言ったことないんですけど、実験精神というのはとっても僕は好きなんですよ。
ありがとうございます。
は
い、
特にですね、これは僕はあくまで僕個人の意見ですけど、
はい、
実は怪談というのは、
はい、
あまりその実験的であったり、その文体にそのあまりに独特なものを加えると、要するに実話感が薄れてしまい、
はい、
怪異そのものよりもその作家の影が出てしまいすぎると、
はい、
それは実話怪談としてあまり良くないものなのではないかという議論もあるわけじゃないですか。
はいはいはいはい、わかります。
わかりますよね。
はい、
で僕はですね、確かにそれはそう、確かに一つそうだと思うんですけど、でもそんな中に、そこの域に、要するに、実話感を失われない、かつ、実験精神があるという綱渡りをする行為がとても好きなんですよ、僕は。とても好きなんですね。
はい。
で、そういったベクトルが非常にその、あの死後というのは一致してるんですね。僕が昔、常日頃か持ってる考え方と。
そうですね。基本、もう、プロの方々に比べたら、まあ、取れたりという特徴ってないんですよ。うん、ただ単に怖い話を、まあ、集めるのが好きだっていうだけなんで、ただまあ、集めたはいいけども、その、出す機会なかったらそれは、まあ、体験者の方にも申し訳ない部分も結構あったんで、まあ、何でも、まあ、こじつけでもいいから何かやってみた方がいいんじゃないかなっていう。
確かにね。特に竹の子の場合は、なんか、直球で出したらダメなんじゃないかという思わせる何かがあるんで。
や、それも直球かもしれないですね。
直球でもいいんですけど、背中を押してくれるっていう意味では、あ、俺今企画思いついたからこの聞いた階段を書くぞという背中を押すっていう意味の企画でもありますからね。
はいはいはいはい。
なんでね、あの、死後はですね、本当にまあ、様々肉付けはあるんでしょうけど、
はい。
あの、サモを実話がベースになっているということを、ちゃんと読み手に分からせつつ、かつ読み物と140文字の読み物として、ちょっと笑えたり、
はい、
あ、こんなの嫌だなと思ったりさせつつ、でもタイトルは、こう、なんとか、拍子抜けするような死語になってるじゃないですか。
そうですね。
あそこのね、味わったことのない感覚なんですよ。
なんでね、ありがとうございます。
とても素晴らしい表現だなと僕は。
ありがとうございます。
本気で思った上で言ってるんですよ。ノリで言ってるんじゃないんですよ。うん。なんでね、そういうことでございます。モケさん、ありがとうございます。本当に。そういった感じ。モケさんは、そもそも、あれですか、怖い話、怪談に興味を持ったのは、いつ頃からでございました？
確か、小学校の低学年ですね。
ああ、なるほどね。一番、まあ、はまりやすいというか、あるいはそこでハマったが後にはまりから抜けるっていうこともあり得る年ですよね。
そうですね。その時にちょっと心霊写真に興味を持つっていう、ちょっと変わった子供だったんですよね。
はいはいはいはい。
で、それを漁ってるうちに、まあちょっと変な体験とかもして、うん、まあそれなんだろうって言って結構読み漁っていったっていう感じですかね。
ボケさん自身も体験があるわけですね。
そうですね。結構、まあ、借りたアパートがそういうとこだったっていうのはありますんで。
借りたアパートがそういうとこっていうのは、本当に、その、原体験としてね、やっぱ価値観変わりますよね。
変わりますね。まあ、人の話でも、それまで怖いっていうのと、やっぱり自分が体験した怖いっていうのは自分の方がやっぱり強いんですよね。もうどうしようもないんで。
そうですね。僕自身はないんですけど、やっぱ話聞くと、うん、それは皆さんそういったこと。はい。だから人の話聞いても、その人によっては、あ、そういうことあるからねって落ち着いてしまうと。
そうですね。
自分であったことと考えるとって言いますよね。
はい、はい。
はい。なんでね、あ、なるほどね。で、そっからもう、十年ですよね、でしたら。
そうですね、十年ですね。
すごいですね、取り憑かれてるという感じですよね。
もう、病気ですね。
結構、あれですか、その、読み物なんかに関しては、怪談系一本やりな感じですか、それとも幅広くいろいろ読まれている感じですか。
読み物って小説系はあんまり読んでる方ではないと思うんですよ。
はいはいはい。
実際小学校の時って言っても、まあ図書館でちょっと本借りて読んだぐらいのレベルだったと思うんですよね。
はいはいはい。
まあその暇あるんだったら、まあ他にはやっぱり漫画とかそういう怪談の本ばっかりっていう、ちょっと偏った性格っていうか、そういう読み方をしてたと思うんですよね。
その、あさって、ああ、そういう話あるんだ、ということを聞いた時の、
はい、
その自分の、快楽のあり方というか、ああ、怖いな、って言って、でも興味あるか、
はい、
それとも、何かもうちょっとこう、探求心というか、知的好奇心、そういったもので集めてます？
探求心の方が大きいかもしれないですね。
では、あまり人の話を聞いて、うわ、怖いっていう感じではない。
怖い話も、まあ、やっぱり当たることはあるんですけど、それはもう、まあ、聞いた瞬間からもう、家帰っても、これどうしようかっていうぐらいにもずっと怖く引きずって、何かで、
はいはいはい、
まあ、形、まあ、ちょっと、長案に出したりとか、ね、
はいはいはいはい、
そういう形でやって、まあ、とりあえず何らかの供養になったのかなっていう形では、
うんうんうん、
落ち着けるんですけど、
はいはいはいはい、
そうじゃなくて、まあ、続いてる話って結構あるじゃないですか。
はいはい、ありますね。
で、それは、やっぱり、その、体験者が、まあ、無事である限り、ちょっと追ってる話とかっていうのも結構ありますね。
そういったね、でも、続いてる話っていう、結構当たります？そういったものには。
続いてる話は当たりますね。実際私も引きずってる話もありますし。
ああ、そうなんですか。これね、ちょっと話がねまたずれちゃうんですけど、私ね、まあ私はネタがないキャラですけど。ネタがないキャラでまあやってるんですけど、なかなかねそういったね。たくさんの、まあ、上沼さんにせよですね、まあ、いろいろな方に、はい、その怪談作家なり、あるいはですね、単に怪談を集めている方でも誰でもいいんですけど、まあ、その怪談というものに特に重きを置い、はい、趣味、趣向の重きを置いている方で、
はい、
よっぽど僕より向いてるんじゃないかというくらい引きの強い方が、やっぱり、いる中ですね、
はい、
なかなか僕はそこに当たらないんですよ。
いや、逆に守られてる部分もあるのかもしんないですよ。
本当ね、
結構痛い目ありますから。
一歩手前、あ、これはもしかしてすごい大ネタなんじゃないかっていう。僕なんかでしたら、
はい、
やっぱりその、ネタっていうものの捉え方が単に好きだからという面もあるんですけど、
はい、
やっぱりいつぞやその年に夏にもしやなんか依頼が来た時のネタという風な捉え方にもなっちゃってるんですよね。とりあえず。
はいはいはいはい。わかりますわかります。
そうするとですね、こう、まああまり本当は言うべきことじゃないんですけど、こう、大ネタっていうのを欲しいと思っちゃうんですよね。求める。
はいはい。
本当はそれはすごく不尊なことであり、危険なことかもしれないんですけど、
はい、
求めると、たまにですね、あ、誰々の友達で、キャンプに行って、一人亡くなってる人がいるよ。確か怖い話だと思うっていうとこまで行ったりするんですよね。
はいはいはい、はい。
僕はそれを聞いて、ちょっと怖いなって言って、もう涙目になってるんですけど、でも、そこまで聞いたんだったら、それ詳しく聞きたい。その人に連絡取りたいって言って、うん、分かった、電話するから先がないとかいうのが、電話が来ない。
あ、
それはその相手側が要するにもういいやと思ってるかもしれないし、
はい、
話のネタでしょって言って話を終わらせてるのかもしれないですけど、
はい、
そういった一歩手前、その内容まで踏み込めずに入り口だけ聞かされた先に僕が行けないっていうことがすごく多いですよね。
ああ、なるほどなるほど。
はいはい。なんで、守られてる性、ってというか、
そうですね。それもあると思いますし、
言いようなんですけど、それは、はい。
あと、なんて言うんですかね、まあ、難しいんですけど、その、縁っていうかなんか、その、やっぱり流れってあると思うんですよね。
はいはいはい。
やっぱりその、大ネタのやつも、結構、時間かかってやっと、まあ、手にしたったら変なんですけども、
はいはいはいはい、
やっと話に入れたっていう話も結構ありますんで、ですから、まあ、来る時が来たらいきなり入ってくるっていうパターンもあるんじゃないのかなと思うんですけどね。
なんかね、その辺はね、いつもね、まあ、こんな風な言い方しちゃいけないけど、いつも僕は口癖のように何に関しても羨ましいという言葉をいつも人から話を聞いた最後にはいつも羨ましいで終わりますね、最近本当に。でもまあそんなこんなで楽しくやってたらいいんじゃないかなという、そういった話です
難しいですね、やっぱり
難しいですね。ね、モケさんは、
はい、
ズバリ世代的に言うと、青春期を過ごしたのは、まあ、10代後半から20代、前半、中盤あたりは何年代になりますか？
10 代の後半ですね、そっからだと思いますね。
はいはいはい。だってそれ1980年代、
そうですね、90年、前ぐらい、90年前後ぐらいですかね。一番。
その頃というと、テレビでもよくね、心霊系というか、2時間スペシャル相当入ってた頃じゃないですかね。
はい、やってましたね。
あそこの青春期っていうのは楽しいですよね。
あの頃は一番面白かったですね。
面白かったですよね。本当に。放送コードも緩いんでね。なんで。
飲みに行っても結構その頃ってやっぱり拾えるんですよ。
うん、うん、うん。
まあちょっと、あ 飲み屋さん系って言ったら結構集まるじゃないですか。
はいはいはい、はい、そうですね。
ですから、ちょっとなんとなく話したら、まあ、実は、みたいな話、やっぱりしてきますんで。
はいはい。
そこからもうどんどんどんどん広げていって、紹介して紹介してっていう形で、はいはいはい、結構あさってたってことがありますね。
はいはいはい、いや、ああいったものは本当に知的探求心が満たされるというか、楽しいですよね。聞いたことない話を聞いていくっていうのは、
ね。楽しいですね。
本当にあれは楽しいなと僕も思います。なんかね、聞いてる間にこう、呼び水的な自分の決まり文句みとか、こういう風に話したら話来るんじゃないかというのも決まってきたりとかしてね。
うん、ああ、そうですね。
そうですね。こういう風に持っていくと出てくるぞみたいなのもあったりして楽しいですよね。
ああ、ありますね。
うん。あの時間は本当に甘美ですよ、本当に。とか言ってる時点でなんか取り憑かれてる感じしますもんね、自分で。本当ね。あと、まあ、モケさんはですね、僕はあまり詳しくないですけど、非常に特撮系の方には大変、
サデさんに比べたら全然ですよ。
サデさんとね、モケさんのね、会話はですね、大変僕はあまり明るい方ではないので、あ、ちょっとあれします?その、九段のサデスパ、堀野さん、今なんか、呼んでって言わんばかりのオンラインになってるんで、ちょっと交えてみますか。
そうですね。
そうですね。じゃあちょっと今。でも仕事がね、忙しいんじゃないかと僕は思ってますけどね。なぜオンラインにするのか、僕はね、ちょっとまだ。出てくれるのかな?今呼び出してますけど、どうなんでしょうか。まだヘッドセット差しないかもしれないですね。うん。あとね、モケさん、長安の方は今年、あれ、モケ、ちょっと今年の長安の順位が詳しくあれですけど、今年は長安は、モケさんは?
何だったかな自分もちょっと覚えてないですけど、前回より下がってるのは下がってるんですよ、ね。
あ、そうですか。投稿数は下がるの、
仕事してんだよ。
ああ、ごめんなさい。ごめんなさい。はい。そうですね。仕事してるんですよ。あれですけど、今、モケさんと会話してるところにサデさん混じったら楽しいかなと思ってるんですけど。厳しい。手
は動かないけど。
手動かしてね、あ、これギブアップと思ったら黙ってくれたらいいんで。そうですね。
うん、口だけならなんとかで、
ね。そうですね。本当に支障がない程度で。
うん、
はい。はい、サデスパホイノさんでーす。
パチパチパチパチ。
久しぶりですね。
はい、久しぶりです。
モケさんが軽快にね、お尻を叩く音がね、今聞こえます、
ね。今日はちゃんと聞こえますね、本当に。
そうです。今日モケさんね、ちょっとじーってなんか入ってるんですけど、でも、ブチブチ言ってないんで、会話がちゃんと成り立ちます。
ああ、よかったです、よかったです。
ね、
はい、うん。で、多分なんか呼ばれた理由は何なのかは分かってるけど。
いや、そうなんですよ。特撮ものの話をですね。
うんうん。
僕は、まあ、階段の話は割とひとしきりですね、深いところまで踏み込んだところで、モケさんといえば割と僕はその、イメージ的に特撮的なところに詳しい、明るい方だ
った。この間のテレビチャンピオンのあれを書いた通り、あれもまさしく特撮のネタだったんで、出る時は。なんか知んないけど、特撮ってなんだろう、こう、ヒーローが好きっていうの、普通の男の子だったらそっちなんですけど、特撮好きって大体怪獣好きとか怪人好きになっちゃう。なんで敵行くんだっていう感じだったりするんで、思考として。なんかこう、異形のものが好きとか、多分そういう感じだと思うんですよ。妖怪とかと多分同じ、ね、興味の持ち方だと思うんですけど、まあ、それで、そんな線もあって、僕も怪獣とか怪人とか、そっちの方の好きになっちゃって、で、まあ、なんか気がついたら、そんなことに詳しい大人なってしまったという。
あれって、ちょっと僕はね、そっちの方のアンテナは働いてないので、その、はい、あくまで結構離れた距離から聞きますけど、はい、幼少時からもう怪獣の方に気になってるんですか、
はい、そうですね。あれ、エコーってこと、俺がエコーかかってるのかな、あの意味は先生からエコー書いちゃった。
俺の方は、一回切ってもう一回かけ直しますか。そうすると割と治るパターンあるんで。
そうですかね。
一回切ってもう一回かけ直してみます。
はいはい。
はい。モケさんも、
はい、
あれですか、怪獣の方に割と、
そうですね、半々でしたね、ちょうど。私は、まあ、仮面ライダーとか、その、やっぱ、ウルトラマンとか、ウルトラ Q とか、そういう、やっぱり、ところから入って、
ウルトラ Q、リアルタイム世代ですか？
ウルトラQはリアルではないです。いや、それより後ですね。
うん、僕もリアルではないですよ。
ですよね。その辺は、僕は脈絡つきますけど、はい。
ちょっと、まあ、あれだったんですね。その隣の住んでるお兄ちゃんがいたんですけども、はいはいはい、その人がちょっとそういう特撮がすごい好きだったんですよ。レコードからフィギュアからっていう形で、塩ビの人形いっぱいありましたよね。
はいはいはい。
ああいうのでも上層教育されたって感じだったんですよね。
いますよね。近所に会場お兄ちゃん必ずいますよね。
いますよ。
僕もその手の口です。中学生の時に、かな、それぐらいにはもうなんか、こう、すでにそっちの方のなんかね、こう、すごい人みたいなのがやっぱ先輩でいたんでね、その人のついてくとね、大抵のなんかこう、ビデオは見せてもらいたい。
上層教育ですよね、本当に。
うん、まあ多分、どのジャンルもあると思うんですよ。音楽だったら音楽の。その地域だよね、こう、はい、先輩的な感じは。
ちょっと悲しいエピソードになっちゃうんですけど、ちょっと伝わりきるかどうかわかんないんですけど、僕の頃はですね、僕が幼稚園小学校1年生って言ったら金消しブームだったんですよ。
はいはい、
はい、はいはいはい。そうするとね、金消しにもいろんな金消しあったじゃないですか。おもちゃ屋でセットで買う綺麗なゴム質の金消しから、
はい、
ガチャガチャで出てくるちょっと安っぽい金消しから。
硬いやつですね。
そうですね。あと、第何弾、第何弾でまたこう、ゴムの仕様とか、作り、出来も変わってくるじゃないですか。
へ
ぇ。で、僕はですね、その当時ですね、我が家はバブルの名残で、とても裕福な家庭だったんですよ。
はい。
で、今でこそもう、いや、ダメになっちゃったんですけど、当時はですね、まあ、我が子可愛いしということで、欲しいと言ったら大概買ってくれたんですね、金消しを。
はい、
なんで、上等なね、その中でも上質かつレアで、それなりに値の張る、うん、まあ、定価の張る要するに、金消しが、
うん、
バシッと技がかかるのが、綺麗にはまるゴムの
定価
が、
はいはいはい、
はい、はい。あって、大量に。
筋肉ドライバーとか
が。そうそうそう。大量にあったんですね。はい、すると、まあ、もう、我が家はもう裕福な、もう超スノップの一軒家ですよ。この家は、はい、我が家は。
はい、
するとですね、その三軒隣にね、まあ、貧乏長屋みたいな家があるんですよ。
はい、どうぞ。
貧乏長屋の一人が、何年か上の小学校の上だったんですね。
うん、
そうすると、おい、後輩と、お前金消しいっぱい持ってるじゃないか。うん、俺は、もっとすごい金消しを持ってるから、交換してやるって言われて、うん、まあ僕も小1とか小2なんでバカなんで、うん、まあもっとすごい金消しと交換できるんだったら、それに先輩にも憧れがあるんで、まあ年上の人と遊べるんだ、わーいと思って、自分の上等な金消しを何も考えずにナイロン袋にゴチゴチ詰め込んで、くるくるっと口を巻いて、持って行ったんですね。うん、で、何々先輩、まあ先輩って言ってから何々くんと、これ持ってきたから、いい金消しちょうだいって言ったんですよ。うん、と、じゃあ、ポストにその金消しを入れろって意味ですね。
なんだろう、それ。
だから貧乏長屋の郵便受けのところに入れろって言うんですよ。うん、なんで、こう入れると、その内側にこうちょっと落ちる仕組みのやつですよね。なんで、ちょうどナイロンでこうくるんでたんで、郵便受けのガチャッと開けると、金消しぐらい入るじゃないですか。平板にすると。なんで、ナイロンごとぐじぐじ詰め込んで、ポトッと落ちたんですね。で、あげたよ、と。うん、そっちの部屋に入れたよ。だから、いいのちょうだいって言ったら、まあ、非常に出来の悪い Z 級のですね、汚い、なんかちょっと本当に消しゴムとして使ったんじゃないかっていうレベルの、レベルの金消しが大量にバタバタってこっちに落ちてきて、で、なんか、なんですかね、あの時の感情、ありがとうっていう気持ちと、騙されてるっていう気持ちが、ないまぜになって、
絶対騙されてます
ね。で、うんって一回自分の中で何かを落ち着けて家に帰ってから、もう号泣したんですね。うん、その、ダメな金消しを見て。子供でも、よしよし分かってたっていうことなんですよね、あれってね。
うん。
何の知識もないのに、良くないってことはもう察して、で、大泣きしてるところをうちの母親が見て、うん、どうしたのって言ったら、金消しが、金消しが。ですよ。
一大事で。
一大事ですよ。で、まあ、うちの親が、我が子に何をすると言って、その貧乏長屋の方にですね、我がですね、山の手組がですね、押しかけて、うちの息子に何するって言ったら、そこの母親が、 あの、スナック勤めの母親が出てきて、うちの息子が悪いことしたらしいなっつって、あったらちゃんと金消し返してもらったっていうエピソードがあって、これがですね、もう30年は言い過ぎか、25年は経ってるのにまだ覚えてる悲しみの一つですね。
まあ、子供の頃はね、よく覚えますからね。
トラウマですからね、ちょっとしたね。
トラウマはそれはね、うん、
なんですよ。人間
一生ついてもあります、それ絶対。そ
うですね、今でも思い出せるくらいなんでね、本当に。そんなことがありましたね。
あ、でも今、金消しってプレミアついてるんじゃないですか、その当時のやつって言ったら。
あ、ついてますよ。あの、最近、あの、金消し、あの、ガチャガチャで出る方、
はい、
あっちの方のやつが復刻で出て、はい、で、だから復刻で出ちゃうと、前のが余計価値上がっちゃうんですよ。
ああ、そうなんですか。
うん。だから、結構今、金消し持ってる人、一財産行くんじゃないですか。
ああ、よかった。
本当に。
ああ
。あとは、うん、金消しだと、あの、これも、だから仕事でちょっと調べたことがあったんですけど、金消しだと、ほら、いろいろ、色あるじゃないですか。黄色とか、
はいはいはい、
あります、ね。成形色。で、あれで、やっぱ肌色がやっぱ人気なんです
よ。はいはい、
肌色。プロレスラーカラーみたいな感じするかな。肌色だとやっぱね、ちょっと違うんですよ、値段が。ちょっと
人。でも500円とかのレベルでしょ？
いや、あの、この間テレビで高いやつが5万円くらいっての見ましたよ。
あります、あります。やっぱ、あの、ほら、ブームってあるから、ブームが下がる頃にはやっぱどうしても、あの、みんなやらなくなるじゃないですか。やらなくなるってことは世間一般に流通してる数が中古市場としては少ないわけですよ。
はいはいはい、
でも、マニアは欲しいわけですよ。需要と供給のバランスがいきなり崩れるとそこでプレミアってつくんですよ。
ああ。
だから後半のレアなやつはその5万とかいきますよ。
はいはいはいはいはい。
どこにしまったんだろう。
開けちゃったんじゃないですか、その。その例のどさくさに
負けた。俺なんかね、高校くらいの頃にライターで燃やした気がするんだよな。溶けるっていう楽しみを味わうために。
いや、よくやりましたけど、僕らの頃も、あの、いわゆるウルトラ怪獣の消しゴムとかでもよくやりましたけど。
なんか、ああ、なんかなー。
そのころはウルトラ怪獣とあとスーパーカー消しゴムですね。
スーパーカー消しゴムはね、ギリギリね、ありましたね、うん。あの、俺の所有じゃないですけど、俺の兄、姉の、なんかですかね。はいはいはい、ありました、ありました、確かに。うん、あとね、僕んちね、ミクロマンありました。
ほうほうほう。
ああ、
あれも、今思うと、あれも、プレミア的なもんになってんじゃないですか、ミクロマンなんか。
あの、ミクロマンのロボットの、最初に出たあの、なんか、きちっとロボットみたいなやつありましたよね。
はい、ありましたね。
そうです、ロボットベース。はい、あれが確か、初版のやつ箱付きだったら結構いい値段ついてたはずなんですよね。
やっぱり。
うん。まあ、それこそ、運満系は大抵多いですよ、その辺では。
へぇー。うん、なんか今、キョロキョロしても古いもんない
なぁ。キョロキョロしてもって、実家じゃないでしょ。
いや、これ今実家ですよ。今俺これ今実家なんですよ。はい。青森の実家にいるんで、
うん、
映像ザ・モーニング娘。ベスト10の VHS っていうのがありましたけど、これダメですかね。
それ絶対105円コーナーですよ。
いや、これ105円で、これは30円で買ったんですけど。
じゃあ、高野とかしないでください。
VHS3 本で100円のところで買ったんで。ダメっすかね。VHS ってダメっすか？ VHS の今後ダメっすかね、
うん、ダメでしょうね。
プレミアつかないっすか？
あの、だから、まあ、マニアって当然いるんで、
はいはいはいはい、
あの、マニア層に受ける部分だけがやっぱちょうどピックアップされるとそこだけはプレミアつくんですけど、例えば、僕全然気にしないで集めてるものって昔からあったんですけど、
はいはいはい、
うん、
僕シングル CD 集めるの好きなんですよ。
はいはいはい、はい。
で、シングル CD の8センチ、
はいはいはい、
あのちっちゃいやつの
方、はい
はいはい、あれありましたよね、はい。あれがなんかカードみたいで好きだったんで、はい、こうアニメとかの、あの、やつは大抵シングル CD はなるべくそれで買うようにしてたんですね。
はいはいはい、はい。
そしたら、それ、シングルの8センチのやつが今はもう絶滅しちゃって、
はい、
で、ちょっと、気がついたら、マンダラゲーとか、ああいう中古書店にいたら、そっちのやつが結構な値段してるんですよ。それこそ、5000とか、っていう、してるものもあって、あ、だから、なんかこう、そういうのを求めてる人たちが急に、わって欲しくなった時期があるのかなって、
はいはいはいはい、
まあ確かに、集めてる頃から比べたら十何年経ってるから、やっぱ10年ぐらいのサイクルで一回ちょっと、そういう感じで人気とかでやっぱ、再燃しちゃうんですかね、やっぱ。
あれはその、うん、 僕ちょっと明るく、あんまり明るくないですけど、はい、CD、その8センチじゃないと聞けない音源っていうのって今時あるんですか？大概な。
大概のは多分、いわゆる、こう、復刻とかコンピレーションアルバムみたいな形で、
ね。なんとかしたら聞けるでしょ？
うん。なんとか聞けますよ。
ですよね。なのに、それにプレミアつくってことは、は
い、
要するにその棒状になってるあの形にプレミアがついてるようなもんですよね。
そうです、そうです。だから、まあ、綺麗な状態の、保存の状態の方が、当然、買い取り価格が高いと思うんですけど。
いや、俺 VHS 来るんじゃないかなと思って、いっぱい思ってるんですよ。
VHS はどう、だから、まあね、ほら、VHS のテープでしか聞けないっていうか、絶版しちゃったやつとかはあるでしょうけどね。
あと思って、今は持ってんのはね、ザ・ガードマン東京忍者舞台っていう。
VHS です
ね。VHS ですね。これダメっすかね。あと何ですかね。
マニアはいるでしょうけどね。あと、ガードマンって。
ポリスアカデミーと、クロコダイルダンディが流行った時に出たアカデミーダンディっていうすごい面白くない、
うん、絶対ありそうだなそれ
テレビ映画があるんですけど、その PHS がロリコン変態グルメ珍道中って横に書いてなんかサブタイトルって嘘ですこれ何も出てきませんでしたそういうのダメですかね。あと、マイアミバイスが流行った頃に出た、マイアミスーパーコップっていう VHS もあるんですけど、はい。ダメっすかね
ダメっすかね
ゴミっすかねこれ。
いや、ゴミではないでしょうけどね。
ゴミかどうか人に判断してもらわないと。こういうの買い漁ってるんですよ。なんかね、でもね、上の方に、ジャケのね、あの、背拍子の方にね、ワンウィークって全部シール貼ってあるんで、値段は低いと思うんですよ。
メタロじゃないですか。いわゆる。
多分ね、値段低いと思うんですけど、まあでもそういう物はいっぱいありますよね。
なんでそれで夢見ようとしたのかおこがましい。
いやー、もう夢見たいなー。夢見がちですからね、僕はね。
うん、まあ酔っ払ってますしね。
そうですね。酔いはね、大概冷めてきましたよ。寒くて。
あ
うん。
ああ、今、東北っていうか、あの、青森や北海道のあたりって、どれぐらいなんですか？もうこっちまだそんなにそこまででもないんですけど。
日中がですね、は暑いんですよ。
うん。
まあ、たまにもうちょっとしたら、まだ夏日かっていうくらい暑い日もあるんですけど、夜の冷え込みが本当に、すごいです、うん。サハラ砂漠みたいな感じですね、言ったら。
そんなに簡単さが激しいと。
いや激しい。ですよね、モケさんね。
こっちは最高で20度ぐらいですかね。
ああ、そうですか。
最低だと、まあ、6度とは一応テレビでは言ってるんですけれども、
はいはいはい
はい、まあ、室温で行くともう、フローリングとかがもう、足、きちげるぞって言われて冷えてますね。
そんなこと起こすな
ら、絶対逃げてくださいよ、そんなところから。
そんなところから。なんでみんな、出演者みんなガタガタ震えながら。
いや、本当ですよね。いや、本当にね、寒いんですよ。僕の場合だから、あの、何度も言ってますけど、今、あの、要するに PC が落ちるという反省を生かしてですね、はい、あの、扇風機を強でかけてるんで、それがガンガン僕に当たってきてるんで、ちょっと辛いものがありますけどね。
なんか、羽織ってください、なんかいろいろと。
一応ね、あの、パーカーのフードをかぶってるやつです。
脱いじゃないですか。それでバール持ったら。
はたから見たら気違いっすよ、本当に。これ、今見られたくないな、
なんでそこまでしてラジオしたいんですか。
いや、わからない。今もう酔い冷めた今となっては、もう皆目見当もつきませんね。なぜこんなことをしているかっていうのが。そうですよね。本当ね、あ、でも、モケさんのですね、その特撮、
あの、そうですね、その話を見せてないですね。
そこをピックアップしたかったんですよ。モケさん、ね、一番好きなんですか？一番好き。
一番好きはやっぱライダーキートの方が好きですよね。
ライダーの中でもどれが一番好きですか？
ライダー、なんだろうっていうか、
ライダーを全部一体残して全部燃やさなきゃいけないとしたらどの一体残しますか？
泣くな俺絶対それ。
一体残す優しさはありますから。だから
絶対ケツ出しててもそれ全部食い止めるな。
いや本当一体以外は燃やすとした時にこれだけはっていうこれだけはっていう。
一体だけだったら一番今持ってる中で戦い るのは、ファイズかな。
仮面ライダー、ファイズ。
ファイズ、う
ん、あ、僕、それ初耳ですもんね。それ、新しい方ですよね、まあ、要する
に。新しい方のシリーズですね、はい。
懐中電灯みたいな顔してるんですけど。
本当だよ、だけど。
光ですよ、ちゃんと。
僕は本当にね、ファイズという言葉をまず今初めて聞いた中で、果たして本当に懐中電灯みたいかどうかって、こう、ちょっと離れたところからね、リスナー目線で調べるというのも大事ですから、仮面ライダーファイズ。そうですか、ちょっとチェックしてみますよ。あ、皆さん繋がってますか？
大丈夫です、大丈夫
です。僕らは大丈夫ですけど、またなんかエコーが入ってるな。まあいいや、いいや。
ね、ぼちぼち治るんですよ。じーっとしてると。仮面ライダーファイズ。僕はね、あまりその特撮はあまり知らない中でも、リアルタイムで一番見てたっていうのはサンバルカンなんですね。
はい、ああ、
はい。あれ、
そこの辺が。
あ、ファイズって555じゃないですか。
そうです、そうです。
もちろん、もちろん、すみません。まあ、普通に固まるとファイズでも、検索が出てくるんですけど。
これ、すごいな。ちょっと画像をですね、見ていきたいなと思ってましたね。
お聞きのミスなのもわからない方はね、検索してもらえると。
こういうことですよ、インタラクティブ。
そうですね。これでも、
あのね、この間のはい、食堂から脱出するやつみたいな、ああいうのをやるの。
あれは本当にインタラクティブでしたね。まとめ、テキャッターにまとまっておりますのでね、たけのこ消防ホームページ
から。それはそれで、皆さん見ていただければね、どんな人でもやってみましょう。
あれはでもよくできてますよね、本当に。
一応脱出は成功したんですけどね。
みんなどんどん差し出してきますからね。
しかも、差し出した後、特に何も言わないっていう。
差し出すオンリー。
全部こっちで処理しなきゃいけない。
見つめてるだけですからね、その今後の動きをニヤニヤしながら。
中にはお風呂に行ったら、須藤先生とかいますからね。
後で見とこうみたいな感じですよね。ログでっていう。まずね、僕の印象からすると、まず仮面ライダーファイズという、この字のですね、全体のフォントから全体が、銀河鉄道999に限りなく近いですね。
あ、もう555ですから
ね。そうですね。それとですね、これ懐中電灯というか、これは一体何をモチーフにしたライダーなんですか？ライダーって大体昆虫であったり、何やりであったりとか、あるでしょ？懐中電灯をモチーフにしたんですか？これは。
そう、懐中電灯の人なのかな？
一応、顔のギリシャ文字のファイズっていう、その、
はいはいはい、なるほど。
その記号を模してるっていう形だったはずなんですね、種
と。X と Y と赤が、じゃあこれが、あれですか？ファイズですか？
あ、カイザーですね。
あー、なるほど。でもこの赤なんかあれですよね。ちょっとしたこれ、卑猥なマークになりかけますよ。これ、丸として
棒で見ようと思えばそうですけど。あんまりそういう前提では見ないですから。
これ、だってちょっと見れば見るほどもう割れ目ちゃんとしか言いようがないですよ、ね。なんか、真ん中に何か突起のようなものが。これ、そう思うとこの XY っていうのなんかいやらしい字に見えてきます。ね、ほんと、X はもうあれだしね、Y もなんかね、なんていうか、股を閉じてるね、女性の姿
だから、WXY ってやつですよね。
ですね。一番くだらないね、W の
とこ。すごいくだらない。
落書きにある。
落書きにある。
現状の落書きにあるやつ。
あれ書いたらね、シティハンター来ちゃうんだよね、ほんとね。
そうですね。勝手
勝手だよ。ちょっと足りねえって話ですよ、それは。ああ、なるほどね、こういったものですか。ですね、ちょっと今、トピックスとかありますんで、そこからね、素人目線でコメントをつけていって、皆さんがツッコミをもらおうという、そういった感じしましょうか。
はい、皆さん見てるのかな、
皆さんって2人です。僕ら今食べてるだけだって。
タイムライン上の人は無視するんですかね。
そうですね。あんまりリアクションないですよ。でもいいんです、それは。ですね。あ、ヒロインの方可愛いじゃないですか。吉賀ゆりやさん。
なんか猫枝先生も起きてますね。地味に。
ヒロインの方がまず可愛いということが一つと、あと、唐橋みつるさんっていうんですか？
唐橋みつる
さん。そうですね。どの役なのかな？ザ・ラストメッセージフロム ミツルカラハシってのは来てますよ。なんだか。僕の方に。
僕の方に
僕の方にか、まあ、
そっちの方に来られてるみたいな。
皆さん、好きな割に、キャストの名前やったらピンとこないっていうことで、僕驚いたんです
よ。今で覚えきれないじゃないですか。やってたと思い出すのは多いですけど。
中の人に興味ないんですよね。
そうじゃないんじゃないけどね。
なんですか、この若さんっていう方。若さんと山崎淳さんから皆さんへって、いつ台本から自分の名前が消えるのかと役柄の強さと裏腹に怯え続けた（はてな）若さんと山崎さん、強烈なキャラクターと存在感で登場は数ヶ月という、構想を打ち破って最終話まで出演された2人にこの1年を振り返ってもらいました。これでわかります？この2人が何なのか。
誰でしょうね。
あの、本当に好きなんですか？もうマニアだったらピンとくる情報なんじゃないですか？僕わかんないですけど、ピンと来ないですか？
ここまで来て、なんか違うの見てたらどうしよう。
大丈夫なんですか？皆さん。
僕らが見てるものとなんか特撮ファンが見てないのが違うものなんだけど。
だって皆さんこのホームページのピンとこ、あ、でも写真ついてるからね。こっちのホームページ見ると。見たらわかるんでしょうね。字だけだからわかんないけど。
うんうん。で、
たぶん、若さんとか言われてもってい
うのかな。いや、この若さんなんか、もう非常に美人ですよ。
うん、うん。
もう全然単体で何本も撮れそうな感じですから。
うん、うん。しょっちゅうですか。
ああ、着方もらってやつですか。
いや、本当に本当に。じゃあ、ストーリーというところをクリックしてね、ちょっと見てみましょう。第50話、俺の夢。これどんな話か皆さん、もうご存知でしょう。マニアのお二人は。第50話、俺の夢はどんな話だったか。
第50話って。
あれ、言ってきてないですか？おかしいな。皆さん、エセですか？もしかして。にわか、にわか、にわかの皆さんですか？匠が消えた。
逆に言うと面白いからいいやって感じか
な。匠が消えた。マリたちは行方を心配しながらも、なぜ匠がテルオを襲おうとしていたのか、その意味を考えあぐねていた。ここだけ読むともう BL 展開ですよね。匠がテルオを襲う理由なんか一つしかないですからね。こっからが面白い。そんな中、クリーニング店から忽然とテロの姿が消えるって僕は知らないんで、もうすぐ面白い文章に読んじゃう。なぜクリーニング店からって。クリーニング店がなんか舞台なんですか？
クリーニング店があるっていうのは、まあいいや。
その方の設定の面白くなってくる。
なんか汚れを落とせるかみたいなのが命題なんですかね。
そういうことじゃなくて。
舞台の中に
字がですか
あるっていう意味合いなんですよ。そこまで大事な話なん
ですよ。
クリーニング店からバイトが出撃するとか、そういう話じゃないじゃない
ですか。それかっこいいですけどね。
おやおや、
そんなに。洗濯屋ケンちゃん以来ですよね、そうなったら。その頃、匠は、有事の目の前で意識を失い、スマートブレインの医療施設に運ばれていた。これもまだ BL 展開ですよ、何か。実験材料として使って構わない。これ、なんか言い方間違ってるかな。実験材料として使って構わない。こんな感じですかね。
いや
違うな。
違う
っ
すか。
どんどん乖離していくのが面白いや。
医師たちに冷たく告げる有事。匠には数々のコードやチューブが接続され、オルフェノクの細胞崩壊に関する実験開始される。これ、ド変態ですよね。結構フェチズム溢れる作品なんですね、これね。
仮面ライダーだって言ってんじゃん。
だってライダーが仮面かぶってるって相当フェチズム感じますよ、本当は。テルオー、テルオー、店を抜け出したテルオーを探しに出かけたナオヤは、これナオヤが登場しますね。ようやくテルオーの姿を発見する。クリーニング店から出て行ったけど、いたと。ところが、宙に浮いたまま眠ってるように見えるテルオーの体には、怪しく発光する浮遊体が。ここでね、実は怪談って感じですよね。そして一瞬、テルオの体に重なる王の影。これもう BL もそのまま、体に重なった時点でもう相当ですよね。 まあ、長いんでこの辺で終わりますけど、でもまあすごい全話ちゃんと書いてます。最後巻まで書いてるんで、このエピソードガイドは完全コンプリート、うん、このまで聞いてでもどうなんですか、わかりました？
そうしようか、よくないよ、何の50話って。
あ、これそうなのか。そうっすね。あ、ほんとだ、うん。世界中の洗濯物が真っ白になるみたいに、みんなが幸せになる。やっぱりそうじゃないですか。汚れが落ちるかどうかが命題だったんでしょう、これは。言ったことなんで間違って
ました？こんなこと命題にね、作品作ろうとする人いない、ないと。
クリーニング、洗剤がスポンサーとかじゃないですか、違うんですか、ライオンとかじゃないですか。
いや、まあ、まあ、なんか深読みしていけば、あの、洗濯っていうキーワードはとか、そういうのもいろいろありますけど。そんなことをね、大名大名振りかぶってるわけじゃないので。だったら最初からね、洗濯機みたいな格好すればいいじゃないですか。
そうですね。何も悪目ちゃんの顔にしなくてもね。
悪目じゃねえじゃん。
そうですか。
しまいにはなたもっと追っかけるよ、それ。
なたでお前を悪みにしてやるってね。バカ、バカ野郎って話ですよ。
ここって手元では原稿ちゃんと書いてますんで、加藤先生が。
ですね。もう18人が食いついて話さないトークですよ、今。バカ。なんでね、まあ、でも、あ、でもね、仮面ライダーファイズはね、面白いってことはよくわかりました。うんうん、ね、これは、僕も見てみたいなと思います。
ね、普通に DVD
あるんですよね。
伝えてありますよ。
僕ね、憧れがあるんですよ。そういったものに詳しい方に対して。前も言いましたけど、詳しい、いっぱい持ってる、そういったものがもう僕の中でヒエラルキーになってるんで、うん、なんかね、憧れがね、あるんで、ちょっとね、順番に行きたいんですけどね。本当にいろいろ。何から行こうかなといつも。あ、高田さん以外何言ってるか分かんない状態なんらしいですね。ずっと。
じゃあ、ずーっと高田先生の、嘘つきファイズがずーっとなんか否定されないのが、皆さんに広まっちゃったんだ。
エコーですね。一回切ったらいいんですけど、まあ、気分めんどくさいんだよね。なんか、あれしましょうか。終わりましょうか。
まあ、改めて、普通の通常営業でやってもね、問題もない話ですからね。
一回切っちゃうとな、なんか、あれしたんだね。あ、一回じゃあ、お二人の通信一回切って、ちょっと俺、話してからまた二人呼んでいいですか、改めて。
はい、わかりました。
そうしますね。じゃあ一回お二人のは切って、エコーを一回改善しましょう。たぶん僕がいろんなページを見てるからなんですよ。それで、回線がおかしくなった。はい。ということでね、エコーリセットということを、どんどんやっていきつつですね、行きたいんですけど、まあ、理由の一つとして、その、私がいろんなページを開こうとすると、そのためにパソコンに負荷がかかって、こちら側のホームになってるわけですから、その負荷によって、こちら側からかけてる電話の相手にエコーがかかってしまうという、そういったことであります。これ私の PC がですね、高価なものになる、パワーアップするまでは改善されません。なので、サレさんにやってもらおうと僕は思ったんですけど、サレさんが割と忙しいので、あまりそういう設定の方に時間割けないということで、いつも泣く泣く私がやってる感じのラジオでございます。ということで、まあ、ここで一回いろいろページを閉じて、リセットしてですね。で、改めてお二人を呼ぶということにしましょうね。はい、どうですかね。
もしもーし。
あ、もしもーし。おそらくこれで、それなりに、はい、大丈夫かな。さてさんも、大丈夫かな。おそらく、これで、さてさんも大丈夫かなと言いつつ、さてさんがおしっこに行ったかもしれないですね。さてさんはね、僕の想像になっちゃうんですけど、さてさん割とおしっこをいっぱい出す方だと思うんですよ。はい。ですよね。
大丈夫ですか？
大丈夫、大丈夫。多分これでこう、治ったかなと思ってますね。うん、では、まあ、ちょっと3人で取り留めもないね、話をしつつ、時折、ガンチクのあるいい話をして、
うん。
綺麗にまとまったところで終わりましょう。あまりズルズルやってね、やめ時を見失うっていうのは非常に良くないと思うので、
それ我々がいつもやってること
です。やってること
です。なので、多分、モケさんとかはこのタイプが、こういう感じが好きなんでしょうけどね、モケさんはその、ね、そのタイプの支持者だと思うんですけど。
おそらく。影でニヤニヤしてるのが好きですね。
だから金玉ボレーとかするんですよ。
あのね、今日あった面白い話聞きます？僕、ちょっと面白かったんですよ。
は
い、
あ、
そうですね。そうですね。今日ね、まあ、さっきちょっと話したんですけど、ちょっととあるイベントを終えてですね、はい、行きつけのスナックに行ったんですよ。
はい。
で、まあ、そこっていうのは、トングの舞台になった、本当スナックなんですね。
お
ー、トング、トング、ヒール、両方の舞台になったスナックなんですけど、そこに行って、おいって言って、なんて言って、まあ、行きつけなんでね、ポケットにある金ポーンと置いて、うん、これでちょっと、女の子つかなくていいから、飲むだけで、一人で飲むから、飲み惚れ飲ましてくれって言って、ポーンと置いて飲んでたんですよ。で、おしっこしたいな、なんて言って、こう、トイレ立って、
うん、
もう結構酔っ払ってたんですよね。で、まあ、泥酔って行かなくても結構酔っ払ってたんですね。
うん、
で、そこはね、洋式便所なんで、まあ、こう、パカッと開けるじゃないですか。で、座る部分も開けて、男が立ちションする仕様に洋式便所を変身させてですね、
うん、
もういい気分でバーッと立ちションしたんですね。
うん。
だからね、皆さん僕が火星方形だっていうことは皆さんご存知でした？
うん。まあ、すみません。たぶん、ね、多分竹の子の人はみんな知ってます。
知ってますよね。高田光太火星方形。まあ、これはもう合言葉なんですけど、うん、高田光太って言ったら火星方形って言ってたら、
そわそれ、その時、ボットに書かれますよ、その
あなたが書くんでしょ、それは。
高田課長といえば火星方形ですよね。って。
火星方形の方ですよねって言われるんですけど、嫌ですよ。
トングより、トングより聞いて。
一文に方が2回入ってるんでやめてくださいよ、それ。でですね、まあ、おしっこしたんですよ。だからね、大人なんで、大人だし、タチションなんか何回もしてるじゃないですか。
はい。
なのに、まあ、ちょっと今日は本当にちょっと、飲みすぎたのかもしれませんね。
うん。
まあ、
どうしたでしょう
か。皮が、むけきれないままおしっこをしたせいで、あらの方向へおしっこが飛んでしまい、私の手にいっぱいおしっこがかかりました。
したね。
しかも、途中で、あ、かかってるって気がついてるのに、全くその皮の剥き具合を強めることなく、ずっと手にあったかいなぁと思いながら、うん、おしっこして、でも大人なんで、石鹸でよく手を洗って、何食わぬ顔で出てきましたね、うん。で、ちょっとだけスウェットになんか水滴らしきものがついてるのは、うん、で、手洗った後のしぶきだみたいな感じでごまかして
確かめたくはないな。
そうじゃないですか。こっちも、そんなこと考えたくもないんで、汚らしいと思って僕は、ちょっと軽切れで出てきましたよね。トイレからバッと。
軽切れって。
軽切れで。なんか機嫌悪いなって思われてたんでしょうね。おしっこから帰ってきた。でもそんなことがあったんです。皆さんもそういうことあるでしょう。はい、教えてください。
それつながりで何喋れ
ってそれ以上のネタないですよ。
あ、そうですか。すいません。ね、単に嫌な話。水ですよね。これ第2号の冒頭飾る。
どうなんですかね。水なのかな溢れてはいますけど。
溢れる方なのかな嫌だなぁ。でもこの溢れる話。嫌ですね。本当に。
だって、上沼先生からも先生書いてくださいって言われてますからね。
言われてますね。期待感がね、ある、ね。
期待されてるんですよ。
うん。なんかね、
基本、だって、竹の子処方の基本的な元凶は高田先生じゃないですか。
元凶
残念から始まって、疎開から始まって、萌えから始まってって、初期のやつ全部高田先生発信ですよ。
軒並みダウンロード数が少ないという非常に。
いやそれはいいんですけど。それはね、考えると、いろいろね、こう、落ち込むこともあるので、それは振り返らない。
そうですね。
そういうことは振り返っちゃダメです。
なんかね。
いいことしか考えないように
すると。だから僕、自分なりの写真をですね、語ろうとしたら、随分もう記憶からないんだなってことに気がつきましたよね。
ああ。
なんか訂正されて、あ、そうなんだって思い直すことが大変あってですね。
はい。
モケさんは、どの辺からでした？タケノコ処方だなっていう感じで意識してるっていつくらいですか？
いつくらいいつなんだろうもう遠い過去のような
でしょ？
全然もう 遠い過去の記憶っていう形で記憶ないですよね、本当に。
なんかね、社内の1ヶ月はリアルの1年に匹敵するくらいなんか時間早いですよ。
ですね。
いっぱいいろいろやってるっていう感じしても、実はまだ3、4ヶ月でしょ？
竹の子2ヶ月ぐらいですかね。かって8月の15とかそれぐらいですよね。あの、買い萌えが出たのとかって。
で、で、またもう新入社員もどんどん増えてきて、もう僕把握できて、しきってないですからね。
うん、全部は僕も無理ですけど、一応なんかこう新しく社員証が入った人とかね、うん、そういう方々はやっぱね、
フォローしたりしてますけど。社員証まで来ると分かるんですけど、うん、まだ社員証出してなくて、でももう作品投下してたり。
はいはいはい。まあいますね。この、ね、さっきのサブタイムライン上でも、すごい怖いからね、絵を描いてる、ちょっと名前を忘れて、ちょっと失礼しちゃいましたけど、そういう方とかもいますからね。
トゥニャッタまで行ってるけど、タケノコ書もホームページにはまだそのまとめのところにはリンクされてないっていうまとめももういくつか多分あるんですよ。把握できてないだけで。
ああ、
あると思うんですよ。ね、はい。なんでそう思うと、もうね、誰が社員で誰が社員じゃないかわかんないんで、ついついプライベートで、全然関係なく繋がってる人にも、どうもトングの方ですって言っちゃいそうになるんですよね。
それ相手なんて言うんだ
よ。何の話ってなりますよね、
本当に
ね。なんで、すごく危険だなと思ったんで、一回ね、ちょっとこう、挙手って言って、はい、全員強制挙手でもして、ずらっと並べていきたい、うん、リストを作り直さなきゃなと思ったんですけどね。うん、でも皆さん、こう、本当に、ちょっと1話投下したけど、うん、そこから先は何もしない方とかもいっぱいいますんで、うん、社員とか社員じゃないのは、曖昧なところもあったりとかね、ウォッチャーもいますし。
まあそうですね。
はい、そうですね。
そうですよね。なんで、その辺ね、まあそこの曖昧な感じのドキドキ感、あるいは時間の進み具合が、また楽しいんですけどね。
うん、まあ楽しくなければ時間を忘れることはね。
ないですよね。
ないですからね。
本当に、苦痛で時間が早いとかいうのもなんか複雑な気分ですよね。
苦痛な時は大抵時間がね、長いと感じるのでね。
苦痛で時間が早いっつったら本当の M ですよ、それ。ね、じゃあ、TOO と猫屋堂、先生がですね、師匠が、バカ野郎、うん何の話だよっていう二連発のツイートが来てますね。
いつもの師匠ツッコミが。
そうですね。
あの師匠声でこうね、リプレイしていただけると
来、ね。来てますね。
より雰囲気が。
ツッコミキャラとしてね、非常に確立していきたいですね。ほんとね、そんな話をしつつですね、モケさんの、特撮の話はだいたい僕のおしっこに、手にかかったって話でもう消えちゃったって
消えちゃったって何の脈絡もなく話したんじゃないですか。
あれ何の脈絡もなかったですか。僕何かの話からじゃなかったですか。あれサラさんのおしっこが多いって話じゃなかったですか。
ああそうです。
そうですね。サラさん結構おしっこ量多いんじゃないかって僕は想像してるっていうことを言ったんですよ。サラさんが
頻尿って話はしました。ずいぶん前にしたような気がしますけど。
そう頻尿だから一回の量は少ないって言ってたんだ。うんそうだ、
それから話分かります
よ。悔しいなぁ、俺ちょっと外れちった。悔しいな
ぁ。ここまで、まあ、らしからぬ、ね、失態ですね。
らしからぬ失態、そうですよね。最近ね、うん、物忘れがね、激しくて。
それは我々もそうです。我々もって一気にモケさんまで一緒にしちゃってすいません。
モケさん記憶力僕もそうですか。記憶力。うん、
なぁ。昔のことはよく覚えてるんですけどね、そのこと。ねえ。
なかなか、ね、
なんでストロンガーのセリフとかどうでもいいの覚えてんのかなとかね。そんなの俺の知ったことがあってかね。そんなのはよく覚えてるんですけどね。
ストロンガー世代だけども覚えてないな。ストロンガーでもかっこいいっすね。ストロンガーかっこよくないですか？
かっこいいです、かっこいいです。
かっこいいですよね。うん、あとね、ちょっと素朴な疑問いいですか、はい、なんで仮面ライダーアマゾンって、うん、あんなにサイケデリックなんですか？あれだけ。
サイケデリック色合いが。
なんか色合い。
というかデザインが。
デザイン、はい。敵にせよ。
うん。
なんか、おかしくないですかあれだけ。
もう、おかしくないですかっていうか。
あ、俺のあれがおかしいのかな俺、相対的
に。あれ、まあ、一応、オートカミモチーフなんですよね、あれだけは。
はい、はい、はい。
で、 あれ、まあ、結構、残虐っていうか、倒し方が、まあ、切断とか、そういう噛みついたりとか、そういう感じなんですけども、もっと残虐なあの、ビデオっていうか、そっちの映像だけでしか出てないシーンってあるんですよね。
はい、はい、
はい。
あっちの方はもう、本当に、首引きちぎったりとかって、本当にホラーの世界の仮面ライダーってのもあるんですよね。
新仮面ライダーっていうのがあるんです、うん、出てるんですけど、そいつもなんか本当に。
OVA
です、ね。OVA ですね。まあ A じゃないですけど、はい。
あ、そうですね。OVA
ですか、OVA。まあ、今で言う、なんでしょう、V シネみたいな感じですかね。特撮の V シネみたいな。
血出るんですか、
うん、まあなんか、血というか、なんというか、なんか人間だと血って言っていいんでしょうけど
。なんか液体の色は違うんですか、その怪獣から飛び出る液体の色は。
どうだったっけな。なんか、もう首引きちぎるとかそういうのしか覚えてねえな。
そうですね。そのシーンしか印象残ってないですね。
逆に すげえなとは思ったんですけど。
その、なんていうか。首を引きちぎるに至るだけの、その残虐な行為を怪獣がして、その怒りが爆発しても、これは首を引きちぎるしかカタルシスは得られないっていうところまでドラマは作り込んであるんですか？それとも、あっさり首引きちぎるんですか？関係なく。
もう、気がしたけどな。いや、まあなんかドラマ自体は普通に積み重ねてはいるはずなんですけど、はいはい、多分関係ない気がする。
関係ない。
そういう、なんかライダーの、ほら、それぞれのヒーローのキャラ付けはあるので、
はいはいはい、
なんか、あ、こいつのキャラ付けはそうなんだっていうふうに解釈したんです
ね。引きちぎるキャラ。
そうそうそう。なんかそんな感じがし、仮面ライダーだって前提で見ちゃうとそうなっちゃうんですよ。はいはい、キャラ付けの前提であるから。
はいはいはい。
だからアマゾンだったら、そういうこう、ね、ワイルドな感じの、攻撃の仕方だとかさ、ストロンガーだと割と問答無用系だとか、そういうね、ヒーローとしてのキャラがあるんで、なんかライダーだとして見ちゃうとそういうキャラ付けって見ちゃうんで、もしかしたらなんか積み重ねの上で成り立ってる可能性はあるんですけど、最初にそっちで見ちゃうんで、特撮マンって、っていうか特撮マンっていうか普通のね、ヒーロー好
きライダーのキャラ、こいつのキャラはこれだからいい、あり、よしみたいな感じですよね。引きちぎる。毎回引きちぎるってことですか？それは。
あ、毎回っていうか、その一話なんで。
一話だけの話なんですか？
単品です、
単品。あ、単品ですか。しかもその引きちぎるをシンと歌うところがまた怖いですよね。テレビ版をオブラで包んでるよみたいな話になっちゃうんですかね。
うん。まあ、昔の、なんかこう、初期の頃の怖いライダーというかね。
ライダー自体がもう怪人みたいな。うん、まあ、格好っていうか顔っていうかそういう感じですね。
ですよね。アメコミなんかだと、そのヒーロー自身がそれに気づいて苦悩するっていう回があったりするんですよ。アメコミのヒーローもんだと。
まあ、
でも日本ですけど、まあそうですね、日本のってそこには至らないですよね。あんまり自分の存在苦悩しなくないですか？
いや、そんなこと、最近石の森系は多いですよ、でも。
苦悩する系は。まあね。
下森章太郎先生はそういうの書くの大好きなんで。
はいはいはい、はい。
でも、そういうのの、なんかこう、一大オペラ的な感じなのがサイボーグ009とかああいう感じだったりするんで。
はいはいはい、はい、
うん。
それ
のなんかこう、多分そういうの書くの好きなんでしょうね、多分。石森先生は。キカイダーとかも自分の存在機とかを。
キカイダーなんかそうです。
なんか、ただ書き方が違うっていうだけだと思うんですよ、描き方がヒーローの。
キカイダーはね、カイダーは、僕、小学校の頃に始め、まあ、全然元、もちろん後追いなんですけど、
はいはい、
私の同級生の子がですね、そういった古いお父さんが借りてきて見せるんですよ、
うん、
それを。
うん、
で、キカイダーを始めた時に、
うん、
ヒーローと思えなかったですもんね、そのあまりの異名に。
ああ、そうですね。まさか機械ですからね。
うん、で、破壊ダーの方が、よっぽどヒーローっぽく見えるんですよ。作りが、
うんうん、
でもこっちがって言ってね、こんなこう何半分むき出しじゃんと思って、
むき出しですね。
むき出しじゃないですか。
ポロリどこじゃないですね。
ポロリどこじゃないですよ。
ポロリじゃないですからね。
ポロリどこじゃない
です。モロですからね。うん、
むき出しだなと思ってね。で使ってたねギター持っててね、天下の音被ってるのがかっこいいっていう感じで、あーって。思った記憶がありますよね。あと破壊だのその破壊って言葉がもうなんかヒーローにふさわしくない。破壊って そんな記憶がありました。
まあ、破壊度は今見てもやっぱりかっこいいですからね。
かっこいい
よ
ね。
うん。ベスト、あれは超えられないですよ、あのデザイン性は。
ベストかっこいいは何ですか？お二人の。好き嫌いよりも、いや、これは好きとか嫌いよりも、うん、もうかっこいいではもういろんないねっていうかっこいい。
いろんないね。
う
ん。
かっこいい。
まあ、いくつか挙げてもいいですよ。それは一つに絞らず
も、うん。いや、でもだから、本当に破壊度に関してはなんかもう、ほら、ど定番ってあるじゃないですか。例えば、あのもう、ど定番すぎて言うと恥ずかしいみたいな。ほら、例えばクラシックだったらベートーベンいいよねぐらいの。もう基本すぎて、もう、っていう感じなんですよ、破壊だとか。
直球すぎて。
直球すぎて。
あえて言うまでもなかろうという。
なんか漫画家だったら手塚治虫好きとか、なんかそれぐらいの感じなんですよ。もう、でも、ねえ。
やっぱり、
やっぱり外せないっちゃ外せないですからね、破壊ダーに関しては。
そうですね。
破壊ダーは機械ダーの中で、ラストの方だ、どうなるんですか、死ぬんですか、あれ。
うん、機械ダーか、
いや、破壊ダー。
破壊ダー。破壊ダー死んじゃいますよ。
死ぬんですか、最終話
で。ロボットに対してこう死ぬっていう言い方がどうなのかわかんないですけど。
なんて言ったらいいんですか、故障するんですか。
いやいやいや。頭に脳みそあるんですよ。
はい、ありますね。
博士の脳みそがあるんですよ。あれ機械だの方の作った方の。で、それを要するに元に戻すんですよ。
博士のところに戻すんです
か？博士のところ、博士から持ってった脳みそがそこに移植されてるんですね。
はいはいはい。で、それを博士に戻すんですか？
それを博士に戻しちゃうから、そいつはそいつは動かないじゃないですか、向こうで。
そうですね。
で、これ知ったって言う。
博士はその間ずっと脳なしだったんですか？
まあ、脳みそさ。どうやって、その、どうなってたのかはよくわかんないですけど、まあ、そこは考えたんですか、ね、ここで。
あ、で、博士はイケメンなんですか、ね、戻った時。
ね、まあ、そのところで、まあ、普通のおっさん顔というか、渋いおっさん顔というか。
破壊だから普通のおっさんに映したんですか。なるほど、がっかりする。
いや、でもね、ほら、機械だを今までこう支援してくれてた子供たちの、で、まあ、その、博士のお子さんだし、その子たちにとっては お父さんが戻ったっていう、ちょっとしたいい話になるんですけど。
いい話になるんですか。すいません、俺、だから抜粋してエピソードを聞くと、やっぱり、面白いですね。
そんなにホイホイ変えて、ねえ、脳みそ取り替えていいもんなのかっていうのはいろいろありますけど、そこ考えちゃダメ。そんなこと考えちゃダメです。
すごいなぁ。その脳の記憶は持ってるんですよね。自分が破壊ダーとして暴れてた記憶。
多分ないんじゃないかな。
ないんすか、
うん、
今まで夢、悪い夢。
破壊ダーは機械ダーとしての人格でなんか動いてるっぽくて、うん、なんか、なぜそこで脳みそしてだったのかちょっと僕忘れましたけど、
うんうん、脳なしだになってたんですよね、そいつだけね、ずっ
と脳なしだ。
だからもうなんか脳みそに血が行き渡らないとだから いけないんで、はい、その切れるとこううーって苦しみ出すんですよ、破壊だから。
そうですか。結構、うん、あれですね、
結構枷がある。
そうですよね、
ライバルなんで。
うんうんうん、脳みそに血が行かなくなってうーってなるっていう低血圧的な感じの状態ですよね。
なんか、特殊な血なのかもしれないですけどね。
結構深いですね。それは子供の時から分かれる、分かるエピソードですか？それとも大人目線でその深み分かる感じですか？
深みは、まあ、なんか、うすうす感じてはいなくもないけど、はいはいはい、そんなことまで考えては普通かん、いないかな。
うん、やっぱでも大人目線でやっと気づく心理ってあるじゃないですか。まあ、ファイズの顔がその悪めちゃんそっくりだって。そのメッセージを受け取るのはやっぱ大人じゃないですか。なんで。
そのメッセージ受け取ったことないんだよな。懐中電灯だなぁとは思ったけど。
いや、ちょっと悪めちゃん、本当に大きい声で言わないですけど、クリちゃんみたいな。うん、
ああ、何のことが、何を言いたいのかは分かったけど。あれは、ライダーデザインの定番的なものだからな。
あ、そうなんですか。すいません。すいません。でもみんなクリちゃんみたいについてるんですか、ライダーデザインっていうのは。
そうじゃなくて。
そうですか。クリちゃんだじゃないですか、みんな。
違う。 なんか否定する材料を見つけようと思って一瞬なんか原稿を書くため手が止まったわ。
すいません。
今違うものになんか検索しようと思った今。
すいません。いいです、いいです。流してください。
どうやったら黙るのかなと思って。
決定だからね。
決定だから。
決定だからね。すいません、なんかねこんな話してる前にねリスナー数は変わらず何のリプライも来なくなったということですよね。
かなりの素晴らしいですね。
あのこうなった今の方がよっぽど回リスナー数増えてました。すいません、21人これでも聞いてます、この時間。
マジですか。
はい、これね改めてねちょっと皆さんツイッターでアドレス貼ってあれしてくださいよ。
うん、
さっきのあれの。
皆さんに聞きたいこととかね、それこそ。僕は多分どうでもいいと思うので。
新規軸、今ね、うちら今、めちゃめちゃトーク面白くなってるんで、これみんな聞いてもらいましょう。ね。1100人くらい集めましょう。
無理無理無理。絶対無理。階段もしてないのに。
俺、ファンキー高田っていう名前でやります。この本は本当に。ちょっと
リーダー。ね、何、僕も28号とかつけんの。
サデスパー28号でやってください。BB もけ、
ややこしいわ。
BB もけ太郎でいいじゃないですか。なんで、とりあえずね、僕さっきツイートしたのリツイートさせてください。なんか、何でした？あ、もう流れちゃってるかな？めんどくさいかな？
ん？
改めてあれしますか？僕ツイートするんで、今から。貼り付け。面白いって言ってだけ書いてます。今から僕あれしますんで。いいですね。だって下ネタと特撮の話してるんでしょ？これ、はい、このもおっさんホイホイですよ。はっきり言って。
あ、そうですね。
美味しいものしか包んでないですからね。
この時間帯ね、他のネトラジ何やってるか知んないですけど。
知んないですけどね。
ね、
うん。
今その需要があるのはここだけだから。
そうっすよ。
特撮とエロしか話せないんで。
話せないんで。特撮とエロと何を今混ぜればよりおっさんホイホイになりますか？
どうなんでしょう、
ね、僕アドルティーなラジオにしたいんで、今回。
特撮自体も結構エロですけどね、すぐさっきの言ったみたいな感じで。
でも、特撮、まあ、美人だとかもそうですよね。
そうですね。
あれは、
美人だね。
あんなところに爆弾隠さないでよね。
よね
苦しみ出すために女の子の服流す脱がすんですからね。
本当ですよ。クリちゃんどころの騒ぎじゃないですからね。はっきり。
仕込みエスコですからね。
美人だ。もしかしてあれ美人って言葉にダーつけてるだけでしょ。面白いなぁ。俺そうか、センス羨ましいわ。だって今からね、ヒーローを作ろうつって、企画会議して、
うん
じゃあ、そのヒロイン、女性の、はい、あれを何しますかつって、美人なのがいいですね。から、じゃあ美人だでいいんじゃないですかって言えます、うん、ってか思い浮かびますかそもそも。
まあ、今はないですね。あの当時はあってもいいでしょうけど。
でも、あの当時でもそのセンスって僕は相当先鋭的なもんだと思いますよ。本当に。多分、その業界騒然ですよ。あ、ダーつけただけだ、こいつらって。しかも人気ある、
まあ、敵のね、組織もダークでシャドウですからね。
ダークでシャドウって言うんですか？
闇の組織だからダークですよ。
はいはいはいはい、すごい。
その世界中でショックを起こすからショッカーですよ。
ですよ。うん、なんか竹の子。
だってゲッターロボのゲッターは、だってポイントゲッターのゲッターですからね。
あれそうなんですか？
主人公がサッカーをやってるから、それでポイントゲッターのゲッターですよ。
へぇー。竹の子処方もなんか電子書籍だとかっていう名前に変えた方がわかりやすくていいんじゃないですかね。うん、ダウンローダーとかどうですか？
ちょっとかっこいいな。ちょっとかっこいいな。ダサくなくなったな、急に。ダサい方向じゃなかったんだ。思わずかっこよくなってる気がするな。
いや、なんかね、でもね、本当に昔のそういうセンスの、今は結構ゲラゲラっていうのはノリですけど、ちょっとストレートで面白いねっていう話ですけど、うん、やっぱそこまで残るってことは、それだけのパワーがあるってことじゃないですか。
まあね、あの当時70年代とか特に特撮とかはね、テレビでバンバンやってた時代ですからね。
ね。あの頃のそういう企画会議に名を連ねてた人たちの、その発想力と、うん、まあ、おおらかさっていうのは当然あるんでしょうけどね。
うん、まあ、いわゆる、バブル期だとちょっとね、 バブルって何々バブルみたいなのあるじゃないですか。だから多分あの当時は特撮バブルだったりするんで、そうなってくるとやっぱいろいろこう参加してくる人も そこにいろんなブレーンが集まるわけですよ。だからそれの中でこう当然いいネタがガーって出てくるし、その中にはちょっと偉い人でも俺どうしたのかなっていうネタもあったりとかするでしょうか。そういうなんかうぞうむぞうのなんか楽しさっていうかね、こう
今で言うとこの竹の子処方みたいなな
んか百鬼夜行感がたまらないみたいな
感じですよね。なんか ね
バブル期のほらあのゲームだとそうじゃないですか。なんかクソゲーみたいに言われてるやつだって、ね、何の発想力でこんなのね、一気とか作っちゃったのかなって思うじゃないですか。あの連邦天狗とか、
また一気にハマる俺がいたっていうね。うん、
あれでそこにもちゃんとね反応する人もいるわけですからね。
そうですね。うん、ああいうなんかね。思惑とかなんとかを超えた何かを生み出しちゃうときはですね、ハートがあるなしとか、そういったものと全く関係なく、結局結果って出てしまうじゃないですか。よし、足って。
まあそう
ですね。そうなんですよね。あれって、面白くもあり、残酷でもありますよね。
だって、それこそね、ビジンダーがこんなに今の今後この段階で相当もてはやされてるって、ビジンダー考えた時点ではかん
ね。そうですよね。
もう勘弁してくれよと思ってるかもしれないですからね、質問先生も。
あんな酒の勢いで作ったもんが今再評価だったよっていう話になってるかもしれないですから。そのオリジナリー、ね、オリジニエーターからしたら。うん。かもしれない。うん。美人だ。そうですね。なんかいいヒーロー名。なんとかだで結構どんどん作っていきたいなと思うんですよね。割れ目だっていうのですか。
そんなすぎるな。なんかあれですよ、あの、特撮もののヒロインとかのね、やつで、ね。ありますけどね、こうエロ系のやつが。
なんかね、
一本一万円ぐらいするやつか。
スレスレの言葉でやったらですかね、うん。例えばですよ、仮面ライダーファイズとか、まあファイズとかあるじゃないですか。まあ、ストロンガーとか、うん、ああいう感じの、まあ、カタカナで行くんですけど、うん、仮面ライダーデンマっていうのが。
なんかちょっとありそうだ
ね。ありそうでしょ、そうでしょ、そうでしょ。
そうカタカナでデンマだったら。
カタカナでデンマだったら。
もしくは、うん。
まあ、でも思いっきり電話の形してますけどね、その感じ。あの、首めっちゃブルブル震えるし、目とかないですからね。電話に手足生えてる状態なんですけど。
仮面ライダーじゃないじゃん。
仮面ライダーっていうか、電話ライダーっていう新しいジャンルですよ。むしろそれ以降は、電話ライダーとかですからね。
うん。
電話ライダー悪名とかになってくるんですよ。
それは、あれですね、もう。ソフトオンデマンドに持ってってください、企画を。
すでにね、中野隆夫監督が作ってるかもしれないです
けどね。ちょっと作りそうな気もするな。
作りそうですね。本当ね、なんかね、そういった、感じの大人の、うん、ラジオでございます。はい、何を俺はまとめたのかよくわかりませんけど。
まあ、大人しか喋らないだろうな、こういうことは、逆に。
電話ね。電話って、ちょっとね、この間ね、人と話してて、電話の話になったんですけど、
うん、
あの、電話っていうものを大人が聞くと、あの、まあ、エロ玩具としか思わないけど、あれは実際は、要するに肩の凝りをほぐすもんじゃないですか。
はい、
そうですよね。
もともと。
なんで、ああいったあの、ビデオなんかに出てくる電話っていうのも、別にエロキングコーナーから買ったもんじゃなくて、うん、肩凝りほぐす格好じゃないですか。
そうですね。
ですよね。で、あの、それを聞いて、32歳にして、うん、なんか俺、そうだったのかって思ったんですよね。
あれ、大人のおもちゃだと思ってたんですか、ずっと。
ずっと思ってて、あーって言われて、なんかずっとその、分かってたのに、
うん、
認識としては、
うん、
なんかずれてもう完全にその、違う引き出しに入れてたっていうのを、改めて俺はその人の発言で、
うん、
あってなって、目から鱗が落ちたんですよね。なんか悪い夢見てるみたいな。
決して、かすみかほちゃんの友達じゃないですよ。
ですね。うん、あ、俺とんだ脳なしだったなと思って。
急いで移植しないと。
急いで、赤いだから持ってこないと。
あの、多分今、金玉ボレーみたいで、ね、多分誰かがね、かすみかほちゃんってボレーしてます。
いや、ほんとね、そういうことがあったんですよ。なんかね、電話、電話ね、電話のポピュラー度ってどうなんですかね、実際のリアルに、みんなの使用頻度ですね。 ピンクローター、パールローターなんていうのは、うん、あの、まあ、いいですよ。皆さん別に性生活を暴露しなくていいですよ。僕は問わず語りしますから、ここは。別に誘い水じゃないですから。ピンクローター、パールローターなんていうのは、割と、あの、若い、10代後半からでも、使う人は使うんですよ。
うんうん、
で、まあ、ポピュラーだったりするんですね。おしゃれな格好のものもあったり、買いやすいパッケージングされてるものもあるんですよ。まあ、性に対して日本は非常に大らかになってきてるんで、まあまあまあまあ、と。で、あとですね、ちょっとワンランク上に行くとですね、あの、遠隔ですね。俗に言う飛びっ子と言われる、まあ、器具なんですけど、
うん、
その飛びっ子なんかも使ってる人も、実は、公には口に出して言わないけど、まあ、いるだろうって想像するんですけど、
うん、
デンマとなると、急にオシャレ感が失われません？オシャレじゃなく
て。なんか本気度みたいなのが出てくるのかな。
そうそうそうそう。そこでなんか、そうそうそう。なんかね、引く人が多くなってくるなっていう感じがする。デンマとなるとですね。
うんうんう
ん、なんで、そのデンマの使用頻度って、どんなもんなんだろうなって考えると、もう俺寝れなくて。
寝れるんじゃないかな。
いや、もう全然ね、頭こんがらがってくるんですよ。もうなんか、電話の使用頻度のこと考えると。なんか、だいたい電話の、何パーセントくらいだと思います？男100人中何人電話使ったことある？45歳の男性の電話使ったことある100人に聞きました。あると答えた人は何人くらいだと思いますか？これ難しいでしょ、考えると。寝れなくなりません？どうですか？回答出せますか？
回答は出せないけど寝るなぁ。それが答えだな、俺の。
いや、じゃあ、佐藤さんが寝るかどうかじゃなくて、何人っていう目安がつくかどうかっていうことを僕は言いたいんですよ。
いや、気にしねえなぁっていうだけなんだけど。
違うんですよ。皆さん違うんですよ。なんで世の中に疑問を持ってくんないんですか。もっと世界広く見ましょうよ、本当に。45歳の男性100人聞きました。電話使ったことあります。はいと答えた人は、さあ何人ですよ。これ当たったら100万円っていう、もしクイズ番組という体でしましょう。本気で考えるでしょ、こうなると。100万円欲しくないですか。目の前に100万円持ってるんですよ、みんなモンタがチラチラさせながら。舌ベロベロしたせて、なんか、うん。今にも倒れそうな顔色してです
よ。そのクイズをして、正解をすれば、
はい、
100万円もらえると。
100万もらえます。100万円とですね、あの、単体 AV 女優一人とね、デートですよ。本気になるでしょ、こうなったら。さあ、
寝るなぁ。寝るなぁ。
まあ、本来は寝た後に見る夢ですからね、それはね。
寝るなぁ。
なんで、そうですか。全く目安が、題目検討もつかないと。どうですか、うん、もうそんなこと言ったら
もう。本当に箸にも棒にもかからないぐらい何もわかんないもんですね。
身の持ちが笑いながら今100万円にライターで火つけてますよ。
いや、俺、それで。俺の稼いだ金で仮面ライター買うよ、俺。そんなところでもらった100万円は多分ね、身につかない。
いや、答えられないで1秒ごとに、水野晴郎の肛門がサルさんの目の前にくっついてくるんですよ。早く答えないと思う。
水野晴郎
が笑いながらもうこっち見ながら肛門がどんどんどんどん近づきますから、ね。いいんですか？
超特急。怖いな。
肛門超特急ですからね、これね。ですからね。まあでもいいです。大体僕はでもね、それに関しては32人っていうことで、大体目安つけてます。はい、100人のうち32人くらいだろうと。45歳にともなるとですね、いろいろ経験もしてますので。
うん。
うん、意外と4、うん、32人くらいかなと思ってるんで、
うん、
そんなその、全く何の検討もつかなかったサレさんは、今から32人くらいなんだろうなと思ってくださいよ。
うんうん。なんか一応、その32って数字出すときはちゃんと出典高田先生って言いますので。そこはあの、ちゃんと出典をね、こう、はっきりさせないといけないのは。
高田調べって言っといてください。
そうそうそう。あの、ライターの佐賀としてそういうのはね、どこが出典なのかわからないと。
ソースは、 ね。
ソースは必要ですよ。ソースがどこなのかっていうの分かんないと、ほら。まあ、ここは何
ね。残念ながら、ね。
いろんなところから叩かれるかもしれない
ので。多分今その数字弾き出してるのは世界中で僕一人ですから。ソースになりうりますよね、それはね。
本当ですね。
シンガンは定かですけどね。まあ、で、まあちょっと TL 見ますと、順次、うん、雨宮先生からですね、仮面ライダーバイブっていいじゃん。
あ、うん、実話が。
思わずね、乗っかりやりましたね。仮面ライダーバイブもいいですよね。
うん。
うん、そうですね、ファイズとかと似てますしね、仮面ライダーバイブ。電魔悪名なんていろいろ出ましたけどね、なんかあります？仮面ライダーなんとかって、あの、こう、決まりそうな言葉。なんでもいいですよ。下ネタじゃなくてもいいですよ。仮面ライダーこれっていうのはどうかっていうの。
どうなんでしょうね、最近。銀の平成の傾向でもなぁ、読めないしな
ぁ。うん、一番新しい仮面ライダーは何でした？仮面ライダー。
今やってんのがオーズ。
オーズ、
ね、
それはど、何から取ったオーズなんですか、それは。
あれ、オーズってなんか意味あるんですよね、もともと。
あれ、コインの形ですよね、はい。コイン3つで変身するっていうことで、はい、コイン3つ並べて、あの、ファイズみたいな感じで、オーズって呼んでるっていう感じらしいですけどね。
オーの形を
コインの複数形ってことですかね。
そうです、そうです。
なんかを3つ並べるんですね。
そうですね。その前が、だから、あの、フラッシュメモリーみたいなやつを使って変身するやつだったんで。それをベルトに入れると、その、それに合わせた、こう、変身をするんですけど、その、こう火の属性とかそういう感じなんですよ。赤いやつを入れると。
レインボーマンみたいですね。
まあまあまあ、それの半分でハーフの状態で、それ、片っぽ赤で片っぽ青とか、そんな感じのやつの変身だったり
する
んで。
ハーフとかになるんですね。
そう、ダブルっていうのが二人で変身するタイプだったんで。
へ
ぇー。最近もなんかそういう、あの、その前が、あれか、電王だ、電王じゃねえや。電王でいい、ディケードか。ディケードとかも、
似
たようなもんか。なんかそういう感じで、ちょっとアイテムで、こう、変身のパターン変えたりとかっていうのが、ここ最近の傾向で強いですよね、なんか。
なんかね、電王っていうのがね、うん、先に電魔って言ったせいかわかんないけど、すごいいやらしい言葉に聞こえるんですよ。
電魔の通りみたいな
感じ。電魔のめちゃくちゃ使えるやつみたいじゃないですか、電王。
電王は人気ありますからね。
あ、そうなの。あ、なんかね、うん、でも、ディケイズとか電王っていうのは、あの、僕でもちゃんと耳に入ってくるくらい、ちゃんと皆さんの会話に出てた、皆さんというか、あの、タケノコ、ツイッター抜きでも耳に入ってくる人気あったんだなという感じしますよね。
うん、うん。大人人気もあったし、子供人気も高いですね。あ、ディケートはどうなのかな、子供人気。
僕が最後に得た仮面ライダーの知識の中でピックアップしたいのは、要するに、イケメン主人公、今風のイケメン、ホスト風なんかが出てきて、はい、お母さんも見るから人気が上がったみたいな、そういった傾向が出た。うん、
平成からですね、それ。
ああ、そうなんですか。
うん、
平成ライダー。平成ライダー第一号って何になるんですかね。
平成は、だ、クーガーですか。
はいはいはい。
一応、あのシリーズがクーガーだけれども、はい、一応、ブラックとかどうなんですかね。
ブラックギリギリ
僕は。RX の方は。
区切りとしては、
どこなの？昭和ライダーなんですかね。
あ、ブラックだったらね、僕全然、何回か見た。あ、
もうこんな時間か。眠いのかい？でも、まだ寝かせない。週末なんだ。あともう少しぐらい起きていたっていいだろう。眠くなったら、僕が君をベッドまで運ぶよ。
頼まないと、僕もラジオのために絶対体壊すと思うんですよ。
難儀だなぁ。
難儀、いや、本当に難儀っすよ。ね、でもね、やっぱね、使命感といいますかね、そういったものがね、ありますから、私はね、やっていかないといけないな。
使命感って別になんか、やってくれってもんでもないしさ。
やってくれってなもんでしょ、本当は。いやー、やってほしいなっていうのは、感じですよ、なんかね。で、僕もサービス精神で生きてきてるようなもんなんで、ついついやっちゃいますよね。キャラなんかでもなんかみんな寂しそうな、TL が寂しいなと思ってね。
そうかな5人ぐらいですよね。6人ぐらいかな
?TL5人ぐらいですよね。6人ぐらいかな、
どうしようかな。Google、 あ、サルさんの仕事中だしな。いや、僕頑張ります。はい。一応、扇風機はつけましたんで。
はい。
でも、いいとこで、ね、時間も時間って言ってますね、はい。まだね、4時半なんですけどね。うん、でも、時間も時間ない。もう、もけさん、お仕事は大丈夫なんですか、うん、
あ、明日は大丈夫です。
あ、そうなんですか。
あ、明日は大丈夫です。
何の話しました？そもそも。途中で終わりましたけど。全然思い出せなくないですか？思い出せ
ない
。
なんか仮面ライダーのどっからだったような気がするけど、なんだったっけな。仮面ライダーのどっからだったような気がするけど、なんだったっけなっていう。ジンダーとかその辺までは覚えてるけど。ジンダーとかその辺までは覚えてるけど。
はい、質問がありますけど。はい、仮面ライダーの歴代ヒロインの中で、脱いだ方、いますか？
歴代ヒロインで脱いだ。
はい。
歴代ヒロインで脱いだ。特撮全体だと脱いだ人はいるけど、
特撮全体だと脱いだ人はいるけど、
山本陽子とか、この、
山本陽子
古いな。
山本陽子。
古いな。
その、どこに行
った？いや、一番最初っすね。一番最初っすね。ライダーヒロインかって言われて、急にあれどうだっけなって思った
けど。ライダーヒロインかって言われて、急にあれどうだっけなって思ったけど。
どの段階で、あれしました？脱いだ方でした。その結構熟女になってからか、それともあれは。
あ、熟女かなっていうか、いわゆるあの、ヘアヌードブームとかの頃には、
いわゆるあの、すでに、
ヘアヌードブームとかの頃
そういう写真集出てましたしね。そういう写真集出てましたしね。
だから、うわ、我々は仮面ライダーの人だって思ったくらいなんで。
我々は仮面ライダーの人だって思ったくらいなんで。
有名なのは、ほら、ウルトラマンの、ウルトラセブンか。
有名なのは、
ほら、ウルトラマンの、シミユリコは結構早めに。シミユリコは結構早めに。
はい、
もうナイスバディを、うん。
ピンク。
しげもなく、ナイスバディを。
ポルノ、イカスロマンポルとかなんかで、ね、
脱いでますよね。うん。うん。特撮でね、それこそ敵やってる女性パンツとかっていうね、割とそういうポルノ系とかで脱いでたりとかっていうのが割と王道としてあったりとか、
割と王道として。
最近だとね、それこそ、及川直が、
最近だとね、それこそ、及川直が、元 AV 女優もありなんだっていうぐらいのね、元 AV 女優もありなんだ。
素敵な世の中ですね。
お父さんたちの目をね、こう。
いや、ほんとそうあるべきですよ。AV 女優の、皆さんのことは、本当に僕は、尊敬というか、リスペクトですね。はい、マジか、マジ感謝。
リスペクトじゃないじゃないですか、それ。リスペクトじゃないじゃないですか、それ。
なんで、本当に、ちょっと、ね、いいなと思ってます。モケさん、モケさん10代の頃、
はい。
AV 女優、まあ、AV どの程度モケさんが見てるか僕はよく知らないんですけど、はいそんな話はしたことありませんので、はい、でも有名 AV 女優というとどなたがいましたか？
はい、
まあ興味があろうと、なかろうと耳に入ってきてしまう女優って言ったじゃないですか。
どうなんでしょう、10代の、いつだったかっていうのがはっきりしないんですけど、やっぱり、まあ、話題になったって言ったら、やっぱり、黒木香織とかその辺ですかね。黒木香織とかその辺ですかね。
黒木香織はね、僕が中学校の頃でも、まだ、中学校、高校になってからですね、でもまだ新作が出てましたね。
あと、誰だった
すごく長いですよ、現役。
息は長いですよ。
はい。
もう息は長いですよ、あの方。
デビュー作の SM っぽいの好きなとかね、衝撃でしたからね。
そのタイトルが、まあでもね、衝撃でしたからね。サデさんでしたら人気、その頃の人気。
その頃の人気、その頃の人気。いや、でも、あと、日高さやとか、いや、
でも、
リシタくるみとか。
俺が一番好きな AV 女優の名前をパッと出してくるんですか、サデさんは。
だって俺今一番好きなの堀口夏美だぜ。
俺ね、日高さや。ほ本当に好きで、
はい、
本当に好きなんです
ね。先生の一押しを次は潰したですね、俺今。先生の一押しを次は潰したですね、俺今。
本当に好きで、ある時なんかは、本に、21、2ですかね。本当にネット駆使したら、居所わかるんじゃないかと思って、
うん、
1ヶ月くらいずっと検索かけ通しですよ。で、些細な情報を推理していって、この辺にいるんじゃないか、この辺にいるんじゃないかとかいうのを、うん、どんどんこう検索していってましたもんね。うん、会いたくて、もう。うん、ピュアでしょ、うん、
ピュアっていうか、まさしく中二病な感じ。中二病な感じ。
これも中二病。
これ中二病か。
これ中二病
か。これ中二病か。なんですけど。
いや、もう本当に。
講義の意味で中二病の中走りって気がするんですけど。
中二病の中走りって気がするんですけど。AV 女優でも頑張ったら会えるんじゃないかっていう知恵を身につけてしまった成人病じゃないですかね。
会いに
意外と遠いもんじゃなかったっていう気がついた頃だったかな。
そうだな。そうでもなかった気がするけどな。そうでもなかった気がするけどな。
その、何本かって引退した後、
はいはい。
はいはい、高円寺かどっかの風俗、うん、商店街にある風俗の中にいたっていう情報までが入ってるんですよね。
うんうん、
で、もう今ネット上にあるかわかんないですけど、写真も撮らせてもらったって言って、
うんうん、
確かに本人らしき写真がアップされてたっていうのもあったし、あと日高さんはですね、その現役辞めてからですね、うん、自分でファンクラブみたいなことを運営というか、
はいはい、
してたりとか、あと、うんはいはい、ブログですね。とか、あと、うん、メーリングリスト。
うん。
うん。ああいったので、こう、自分の日記をファンに送るっていうのをしばらくやってたんで。
うん、うん。
なんていうか、
うん、うん。
ちょっと感極まってしまって、今。
今、感極まったんですか。なんか、グガグガ言ってんなと思ったんですけど、なんか、グガグガ言ってんなと思ったんですけど。
言葉に詰まる理由の一つが寒いっていう。今俺扇風機から今必死で逃げてるんですよ。パソコンだけ冷やして。そうすると、
幽霊より難儀だな。
マイクやイヤホンのケーブルが短いんで、もう一つ風から避けきれなくて、今なんか足冷やしてます。すごい。何やってるんですかね、ほんとね。いやでも、やっぱそりゃいいですよね。
うん。ちょっと本当に一時代でしたからね。
うん、
ちょっと本当に一時代、ね。
ボケさんでも日高さんの名前は耳に
入りますか？知ってます、知ってます。
あのですね、日高さん、ね。
知ってます、知ってます。
まあ、わかる。まあまあ、時間深いんでいいかなと思いますけど、
はいはい、
バキュームフェラということので、売りだったんですね。
うん、
バキュームフェラ。このバキュームフェラって言葉を初めて俺は字面を目にしたときは、もうそのバーくらいで、もう3回はもう果てましたね。
あ、ええな。早漏だって話は聞かないな。早漏だって話は聞かないな。
行かなかったっす、ね、今でもまだ長い棒くらいですよ、
バキューム。
なんで、本当にね、夢のある言葉なぁと思ってね。
まあ、いわゆる、レンタルビデオとか、流行り出したのって80年代真ん中とか、
流行り出したのって80年代。
あの辺の頃からだと、ちょうどもう、クリスタルとか、リス・ジャパンとかが、頑張って、女優さんメインで売り出したことから、女優さんがね、そういうの、ちょっと、いろいろ、頑張らないね、そういうの、ちょっと、
もらえないですか。頑張らない
そういうので、いろいろ言葉発明したんだろうなと思います。
そういうので、いろいろ言葉発明したんだろうなと思います。
アリスかな。アリスの、Q2 の一歩手前の、新作情報を聞ける、その、フリーダイヤルがあったんですよ。
はいはいはい。
僕はその頃、中学校1、3年ですね。高校には上がってないと思うんですけど、その頃でして、当時ね、今はもう DVD データになってると思うんですけど、当時はビデオデータという雑誌、ありまして、僕はあれをその、マリンゴを欠かさず買ってたんですね。
はいはいはい。
で、その、エロ、
はいはいはい、
アダルトビデオ紹介コーナーが4ページほどあった中に、その、アリスの、フリーダイヤルがあって、僕はその、風呂に入るって言って、みんなが2階に上がって、もうしばらく降りてこないだろう頃を見計らって、俺は風呂に入るって下に降りていって、バスタオルとか撮ってる音をわざわざ2階に聞かせて、あ、こいつ風呂入るなって思わせて、で、まあ、ビデオデータを開いて、その、白黒ページ3、4ページなんですけどね。
はいはい。
でもそれの細かい字がいっぱい載ってますよ、はいはい、内容紹介で、うん、ライターさんが書いてね、うん、それを読んで妄想を働かせて最後にそのフリーダイに電話して、
うん、
あれだね、小沢夏美さんっていう、うん、確か英語で書いてたと思うんですけど、うん、
あの、多分、はいはいはい、あの、メガネがよく似合う。
なんかすごい可愛い。
メガネがよく似合う。ロリ系の顔ですね、はい。
ね、うん、その方が、何か、ま、なんかの間違いで、どうやらその、小沢夏美の決め台詞っていうのが、ポンポコピーになってて、
はい、
そこに電話かけると。
ピー、ミオペア、キー、ジズラだけ気もあるな。
ミオペア、キー、ジズラだけ気もあるな。
ポンポコピー、小沢夏美ですっていうのから始まって、はい、ちょっと軽いあえぎ声とかが入って、作品紹介があったので、うん、完全に充電して、こう、なんですか、すごいこう、ムラムラっとさせた状態で風呂に入って、
うん、
まあ風呂場で、まあ、性処理ですね、一、うん、人で、中二なんで、
うん
うん、するという生活を、うん、まあ二十歳頃まで続けてましたね。それ
は。ああ、へへー。青春の1ページだな
そうですね、青春の1ページ、ね。
青春の1ページだな、
ね、その頃やっぱ風呂長いっていうので、あの、すごい怒られてましたね。
まあ、それは一通り終えてりゃそうでしょうな。
そうですね。
それは一通り終えてりゃそうでしょうな。
自分なりにこうドラマ作っていきたいじゃないですか。なんでこう、ね。誰が公衆便所に入ったってとこからスタートですよ。そうだと。なんでね、果てるまで長いですからね。うん、
まあね。
あとね、これ僕だけなのかもしれないですけど、まあね、その風呂、まあ中学校の話ですよ。今、うん、今はさすがに風呂場で登校するほどシャイじゃないですから。
うん、それシャイの証明なのかな。
風呂場で、中学校の頃その、まあ、そういった、性的なものを一人遊びを満たしてちゃんと体洗って出たはずなのに、
うん、
妙にすね毛がなんかこう、うん、ノリでくっついたみたいな感じ、
うん、はいはいはい何が言いたいのかは分かった、
ね、
はいはいはい、何が言いたいのかは分かった
、はい、なりました僕だけ
どういう状態かにもよるんだ
よ。そうですか。あるあるなのかなあるあるないのかな
アンクルはあると思いますけど、それ。
あ、そうですか。
アンクルはあると思います、
うん、なんかね、ちゃんと俺最後に、要するに先に体洗う前にそういったことしてから体洗って清めて出ていってるはずなのに、
うん、
なぜかそのすねのところの毛が、糊でくっついたみたいにペローンってなってる部分があって、恥ずかしいな。あとなんか風呂出てから、あれ俺あの、なんて言うんですか、この排水口のところに、うん、もしかしてあれすごいこう、糸引くから、絡まってて、炭、うんうん、に入った母親が気がつくかもしれないと思って、うんうん、服とか全部着た後にやばいと思って、そこの排水口を指でくくって擦ったりとか。ノイロゼ。ノイロゼ。
なりますっていうか気持ちはわかるけど、そんなに風呂場じゃねえなっていうぐらいなんで。
気持ちはわかるけど、そんなに風呂場じゃねえなっていうぐらいなんで。
風呂場メインでしたからね。自分の部屋ってのは確かなかったんで、その頃。
寒いからとかですか？そういうことじゃなくて。寒いからとかですか？
いやいや、
そういうことじゃなくて。
風呂場でしかそういうことをする、あれが密室がなかったというか、自分、兄貴と共同の部屋だったので、いつ兄貴帰ってくるかもわからないし、まずティッシュにそれをこのくるんで捨てておくというのがもう恥ずかしかった。
そうね。
なんでそういったことで風呂場になったんです。
表行ったわけにもいかないですからね、ああいう
そうですよね。そうですよね。その辺ね、うん。何の話したかったのか、全然、主題が何もない話でしたけど。
ここから何に膨らませばいいのかなっていう。俺、ここでやったぜとか、それに自慢すりゃいいの俺、ここでやったぜとか、それに自慢すりゃいいの膨らませてもしょうもないっすね。膨らませてもしょうもないっすね。
すいません、なんか皆さんがこう、引き出し開きにくい話ばっかりしちゃって。誰でもね、引き出しを開けれる話しましょうか、ポップな。
ポップな話。
そうですね、ポップな話。
だって、ちょっと前までただ単になんか、ちょっと前までの女優さんがなんか誰が脱いだとかそういう話だったりとか、女優さんがなんか誰それぐらいのレベルだった話なんですけど。それぐらいのレベルだった話なんですけどね。
なんかね、この話が変わっちゃったことが、むしろ。
そう。
ね。
その前、美人団のね、ネーミングの話で、ね、なんか言おうとしたんだけど忘れちゃったなって思って、ね、なんか言おうとしたんだけど忘れちゃったなって思って、ね。
なんですか。いい話題でしたね。
話題な。
なんで俺の釣りネタ聞かなきゃいけないの話題な。でしょ、皆さんからしてみたら。すいません、本当に。
そうですね。たぶん、まだ美人団の話してた方が良かったような気がする。美人団の話してた方が良かったような気がするな。ま、それでもまだ美人団に勝てないっていうそこらね。それでもまだ美人団に勝てないっていうそこらね。
なんかね、でもね、漫画とかだともう露骨に股間からミサイルが出るとかあるじゃないですか。映画でもね、股間から吹き矢出してヤクザ殺す映画あったの知りません？
あれは何かな、
わかんない。わかんないけど、あるだろうな、ぐらいなんで、中野さんとかのね、映画だと余裕でありそうな気がしますけど。
あれですよ、V 周年記念かなんかでね、竹内力と相川翔でデッドアライブって映画撮ったんですよ。で、それ、なんかあれですよ、本当にストリップ小屋で女性がカーってやったら、要するにこう、ふって吹き矢でこう、風船割るとかいうザレ、ザレというか、まあそういう芸あるじゃないですか。あれしがてらに敵に吹き矢飛ばして、首に刺して殺すっていうシーンがあったんですよね。
なんかちょっと山田風太郎っぽいな。
ね、
ちょっと山田風太郎っぽいな。
だってそういうのもあるんですよね。だから表現がね、あの、表現のさじ加減というのがね、やっぱり今、過度になってきてるんで、ああいう美人だみたいな、その、わびさびというか、適度な感じって難しいですよね。
まあ、美人だ直接的ではないですけどね。そうですね。ただ、ドキドキする直前で飛べてるんで、ドキドキする直前が苦しみ出したんで、大丈夫かって言ってたら、胸も苦しみ出るだけなんですけど、その、なんかちょっとした感じがたまらないっていう。
これが
なんかちょっとした感じがたまらないっていう。だって、苦しいから母が言ってたわけですから。苦しいからしてるところで大丈夫かつって胸元上げてるっていう。
母してるところで大丈夫かつって胸元上げてるだけでもなんかいい病で。ね、それはね。
いやまあこれだけ克明に覚えてるってことはそれだけ鮮明に覚えてる、ね、これだけ克明に覚えてるってことはそれだけ鮮明に覚えてるってこと
なんかね、本当そういったものをねどんどんね今後作っていきたいなと僕は思ってます。
作っていきたいな、
想像していきたいなって思ってますね。
作っていきたいな。まあじゃあ先生書いてくださいって言われますよ、それ。
本当ですか、
神山先生にって言われますよ、それ。
反応小説先生にってものもね手出していきたいんですよ、本当に。ストレートに、抜ける観音小説ですか、
はい、
っていうのも出していきたいなと思ってですけど、もう観音小説って一言で言ってもね、あれは難しいんですよね。抜けるっていうレベルまで行くとね。
表現とかとね、単語的に、あれ、要するに単語のじらしっていう部分もあるじゃないですか。
要するに単語のじらしっていう部分もある
じゃないですか。直接言わないでとか、観音表現、観音小説独特の表現みたいなね。
でもそのオブラートに包みすぎて、こう、モンドな感じになっちゃうと、要するに笑われて終わるわけじゃないですか。じゃなくて、まっとうに、誰もがドキドキして、で、まあ、男性であったら、思わず勃起してしまう。まあ、女性であったら、思わずね、ジュンとね、なってしまうようなね。そういう感じに、をやろうと思ったら、すごくそれは難しいんですよね。
あれは、
文芸の域になりますからね。
そうですね。あれは、ね、そうですね。
そういったことも。
筑摩文庫からね、観音小説用語標語辞典ってのが出てて、
観音小説用語標語辞典
買いましたけど、なんか、
買いましたけど、
生もの、生桃とかね、
生
温かいものとかね、
生
温かいものとかね、二つの山並みって多分これ、二つの山並みって多分これ、
確立した、これ、ね、
大きな肉盤ってすごいな。
ね、大きな肉盤。
すごいな。多分尻のことですね、これ。多分尻のことですね、これ。
なんすかね。なんかうちらもそういうの考えていきましょうよ。ちょっと、ボケさんからちょっとお願いします。なんかそれっぽいことでいいっすよ。はい。ちょっとね。
この時間に考えるにやる酷だな。
ちょっと。
この時間に考えるにやる酷だな。
大丈夫ですか？そんな期待値高くないですから、今ちょっと探っていきたいんで。何ですかね。
官能的な、そういうキーワード。官能的なっていう感じ。そういうキーワードっていう感じ。
何
感も的な。感も的な。
何かな
この時点すごいな、本当に。
ちょっとそっちから出して、インシンでしょ、わかって
る。インシンのこと、セミの羽ですよ。
インシンのこと、セミの羽です
よ、ね。細い楕円形の両縁には脱皮したばかりのセミの羽のような肉質の壁が打ち吹いて、例文としてあるんですけど、セミの羽、例文としてあるんですけど、
セミの羽って、ヤリマンのことを、アメリカの友人っていうのはどうですか、
うん、なんで
いや、なんとなく。いや、だからそういう感じでしょ
なんで
そういう感じ
じゃん。認知できてないんですけど。
ダメですか？そういう感じじゃない？
認知できてないんですけど。
あと何があるかなぁ。
普通に、だって、いわゆるこういうのって、桜貝とかそういう言い方するんじゃないんですか、ね、桜貝とかそういう言い方するんじゃないんですか、
例えば、乳首なんかだと、まあ、レーズンとかね、黒豆ちゃんなんていうのもありますよね。レーズン、黒豆ちゃん、干しぶどう、あるいは干しぶどうちゃん。あと何ですかね。
なんかいまいち張りがない感じですね、
でも。でも、その星ぶどう的なものを、まあ、熟女的な表現じゃないですか。星ぶどう。まだすごい遊んでるとか。だから、ああいう黒くて丸いものって他に何があるかな。ボタンなんていうのも多分ありますよね、表現の中には。ボタン。ありますよね。黒くて丸いもの。鼻クソって言うともう最悪です。
一気に冷めますね。
冷めますよね。クソが作って
た。一気に冷めますね。
じゃあ、アポロチョコどうでしょう。じゃあ、アポロチョコどうでしょう。
アポロチョコ。
出ましたね。出ました。
いいですね。お前がアポロチョコ。
出ました
ね。アポロチョコちゃんって言いましょう。どうせたらちゃんつけて。
虫からチャンつけりゃいいってもんじゃない
ですか。じゃねえすか。
虫からチャンつけりゃいいってもんじゃないです
か。さ、なんだろうな。アポロチョコに匹敵するところ。いいですよ、いいですよ、モケさん。それ、その方向性、その方向性です、その方向性です。アポロチョコ、ね、なんだろうな。ディケード。
意味がわからないんだけど。もう意味がわからない。
俺もよくわからないですけど。
開いたやつだとね、押しボタンで出てきましたよ。
あ、やっぱりありました、
押しボタンで。しかし、ただしね、いわゆる押す方のボタンですね、これ。ただしね、いわゆる押す方のボタンですね。
どっちのこと、何を指して押しボタンなんですか。
トシヒコはシハルの黄色いレオタードを上半身だけ伸ばした。重力で逆らって円錐形を保つディープ、重力で逆らってバストが現れる。乳首は卑猥な押しボタンのように尖っていた。
乳首
は卑猥な押しボタンのように尖っていた。押したくなるんですよ、だから。
そうですね。
押したくなるんですよ、
いいですね、
だから。
押しボタンか。
卑猥の押しボタンですよ。卑猥の押しボタン
です
よ。
まるでイボジのような乳首っていうのはどうですかダメです
か、ね、下には行きましたけど、卑猥度はないです。下には行きましたけど、卑猥度はないですね。
どうか。乳首から離れて、ちょっと下腹、女性の下腹あたりはどうですか、まあ、女性は子宮を守るために下腹っていうのは割とぽっこり柔らかくね。ふくよかになりがちなんですけど、あの部分を持ってどう表現しますか、あの部分だったら、なんだろうな、あの部分を持って、
なんでしょうね。
なんだろうな。難しいですよね。でもそういったところを表現して初めて文芸の域、あるいは立たせる文章になると思うんですよ。
そう、
下腹の一言じゃダメでしょ。そうですね、柔らかな、そうですね、うん、柔らかな下腹、下腹なんて言ってもね、下腹部って言うとまた変わってきますよね。あの部分をピンポイントで、そして官能的な表現をして、初めて作家と呼んでいいんですよ。
そうですね。うん、だって今、パッと思いついたらなんか、ね、なんか今、青春時代で超えなきゃいけない
おかっていう、
なんかそんな青春時代で超えなきゃいけないおかっていう。あれは超えたいなっていう。なんか出てこない。
向こう側に、あれは超えたいな。夢があるとかって。向こう側に、僕らのなんか夢があるとかって。
あそこはね、武者ぶり王子。
王子
うん、だから違う。今のは違う。それは武者ぶってる縄っすね。なんで、あそこもアメリカの友人にしますか。
世界はアメリカって何すか世界はアメリカって何すか
難しいっすね。キサちょっと感能の才能ないっすね。ゲビタ下ネタはあれだけポンポン出てくるのに、感能文芸というと急に死にゴミするっていうね。
直接言うべきではないですからね。
そうですよね。
言うべきではないですからね。
ここだったら言えるぞっていうの皆さんあります？ここはここと呼んでいいんじゃないかみたいな。
どうでしょうね。僕、あの、感動表現とは違うと思うんですよ。
はいはいはい、
あの、感動表現とは違うと思うんですよ。僕、あの、うなじフェチなんですよ。
はいはいはい、
僕、あの、うなじのことは第二の世紀と呼んでるんですけど、うなじのことは第二の世紀と呼んでるんですけど、
いいですよね。
うん。
フェティッシュ。
そこはだってね、大、なんか、あそこだって攻撃されたら結構やばいじゃない
です
か。
そうそうそう。
あそこだって攻撃されたら結構やばいじゃないですか。これはなんか守るべきものだから、あそこはあそこでパンツをかぶせるべきじゃないのかぐらいに。パンツをかぶせるべきじゃないのかぐらいに。
例えば文章表現でも、堀野はその女の後ろに立ち、うん、女の首筋、大の世紀を見つめた。なんていう文章があったら、うん、なんか、あってこう、うん、うってなりますよね。これエロチシズムって感じするじゃないですか。
うん、とりあえず、あの、うなじフェチの人は分かってもらえるかなぐらいだけどね。うなじフェチの人は分かってもらえるかなぐらいだけどね。
文芸的なものって大体フェティッシュをはらんでるじゃないですか。
うん。うん、
なんで、多分いいと思うんですよね。ちゃんと長文の中にちゃんとその一文が入った時にいい表現になると思いますよ。うん、そして、その頃、堀野のアメリカの友人は
誰やっぱアメリカの友人ってちょっと誰になっちゃうんですよ。やっぱアメリカの友人ってちょっと
どこじゃなくて誰なんですって。
どこじゃなくて誰なんですって。
舞台変わっちゃいますからね。アメリカ舞台になっちゃいますからね。フェティッシュ的な。
サッカー兄弟とか出てくるのかと思うんですけど。サッカー兄弟とか出てくるのかと思うんですけど。
モケさん、どっかにこう、何々フェチ、まあ、フェチと言わないまでも、女性のこういったところにグッとくるなんていうとこありますか？
ああ、鎖骨とか好きですね。
鎖骨。
鎖骨とかはじゃあ、ね、
あそこはどう表現したらいいかね、鎖骨は。鎖骨は割とこう、水が溜まりやすいみたいな感じになってるんでね。
うん。
小皿とかそういった、まあ、面白くなってますけど、うん、まあ、例えば小皿とかね。あるいは、顎フィット部分でもいいですよね。
フィ
ット。あそこ顎フィットしますね、結構。
フィットけど。しますか？
しますよ、そうです。あのくぼみはね、割と顎フィットするんでね。顎の帰る場所、みたいな感じ。どうですかね。顎の帰る場所をボケ太郎は見つめた。その頃アメリカの友人はみたいなね。本当ね。
なんすかその頃アリゾナではみたいな言い方。その頃アリゾナではみたいな言い方。いやあるんですよ仮面ライダーで。
アリゾナ
割と笑い話してね。割と定着して
る。割と笑い話して
る。
はい
はいはい。RX っていうまあ続編のシリーズがあるんですけど。
はいはいはい。
最後に仮面ライダーの総出で敵を倒すぞっていう回のちょい前に敵を倒すぞ。はい、そこに行くまで、他の仮面ライダーたちは、今何してたっていうのをね、なぜか挿入するっていうのがね、2回ぐらい挿入するっていうのがね、それをね、表現するときに、その頃アリゾナではっていうのが出てきて、
その頃アリゾナでは仮面ライダーたちが
出てきて、特訓をしてるっていう、
お前ら特訓しなくても強いだろうっていう、お前ら特訓しなくても強いだろうっていう、
言ってたんですかね。
わかんないです。確かに、ちょっと久々だったんでしょうね。
やめて、負けるかも。
久々だったんでしょうね。
ブラック、ブラックの RX はね、なんかそういう感じで結構ね、あれっていう喧嘩がたまにあってね、面白かった。あれっていう喧嘩がたまにあってね、
あれはね、
びっくりしましたね。
その頃アリゾナでは、
びっくりした
仮面ライダーたちが一生懸命アリゾナしてるっていう。仮面ライダーたちが一生懸命練習してるっていう。
で、なんでアリゾナを選んだのかよくわかんないし、
で、なんでアリゾナを選んだ
その敵がいるの多分おそらくまた日本なんですよ。
その敵がいるの多分おそらくまた日本なんですよ。
めんどくせえじゃんっていう。高山とかにすりゃいいのに。
急ななんかね。
聞いた高山とかにすりゃいいのに。
言ってる感じっすよね。
そうそう。
イメージ的に。
やっとで、背景っていうか、いつものね、採掘場みたいなとこなんで、いつものね、
一応ありそうなんですよ。 ないよ。
一応アリゾナって、でもアリゾナ、その頃アリゾナだよって言われちゃったからアリゾナなんだなって思うしかないじゃないですか。言われちゃったからアリゾナ。落語と一緒ですよ。落語と一緒ですよ。
子供をバカにしたんでしょうね、それ
ね。まあなんかそういうのも、あの、ケレミっていうかね、なんかそういうのの一つとして僕ら楽しんでいいんですけどね。一つとして僕ら楽しんでいいんですけどね。
ケレミって大事ですよね。本当に、本当にケレミって大事です。あのね、ケレンミって、その、ハマんなかった時の、その、ケレンミを出したいと思ってこうしたんだろうなっていうことをして、それがケレンミに繋がってない時のいやらしさって嫌じゃないですか？見てて。
まあ、そうですね。
ですよね。優しい目で見たら、まあ、努力として見てみるんですけど、なんかね、その辺をね、勘違いして、その、ケレンミ出してて、ゲーオタク目線だぜっていうのと、素でケレミ出ちゃってるだったら、やっぱ素でケレミ出ちゃってるのが強いわけですよ。
うん、まあ、アリゾナはそうでしょうね。
そうね。そうそうそう、
アリゾナを、すべての、ケレミの代表にするのはどこだと思います。すべての、ケレミの代表にするのはどこだと思いますか。
ね、あの、大事であって、生かされてほしいなと思うんですよ。何にせよ。何にせよですね。
まあ、狙って、狙ってる作品もあるでしょうけど、ちゃんとハマってるのが最近多いのかな、割と。
ちゃんとハマってる。外してる、そんなにも外ししてる感じは、外してる。特に特撮の場合は逆に言うと、百戦錬磨の人が多いのと、そういう作品ばっか見てるファンがもう、今作り手側になっちゃってるせいもあって、逆に言うと、ケレミの何たるか分かってる人たちが作ってるから、ちゃんと面白いっていう。平成ライダーのケレミはそういう感じしますけどね。
平成ライダーのケレミはそういう感じしますけどね、僕は。
平成ライダーとかってあれですもんね。僕はその、まめには見てないですけど、はい、なんていうか、変にオシャレにはしないじゃないですか。うん、やっぱりこう、構図とかも、あくまでこう、記号的に子供にも分かるように、ペターっと してくれるんで、
うん、
二人いたら二人映ってるよっていう、正面から捉えるような感じにしてくれるところが、僕はすごくいいなと思うんですけど、これが月9とかのドラマになると、ダメなんですよ。変に斜めに捉えて映画風味とかに撮ったりとか。あるいはその、海外で流行ったなんか、その、CM とかの真似をした構図であったりとか。ああいう、エセケレミですよ、僕から言わせると。ああいうのがある分、僕はいやらしいなと思うんですよね。なんで、それに比べると昔の大映ドラマなんかは本当にね、
まあ、ケレミだらけ
じゃないですか。ケレミ
しかない
と言ってもいい。ケレミ以外何もないでしょ。
ケレミしかないと言ってもいいぐらい。
そういう感じが僕は好きなんですよ。っていう話なんですけどね。皆さん、そういったところでこう、ピックアップしたいドラマ、あのシーンっていうのはありますか？
いや、だって、ダヘイドラマなんか、そんなの、
むしろアルペナばっか見てるから、
そんなのばっか見て育っちゃった
からこそなったんじゃないのかな、
ね。ストレス物語とか
それこそなったんじゃないのかな。
両腕の手袋
とか、
両腕の手袋。
何それっていうね。
とりあえず怖いってことだけどよくわかんない。
何それっていうね。とりあえず怖いってことだけどよくわかんない。
近い出てくるでしょ、あの絵の。ダヘイというか、ダヘイドラマって。ダヘイドラマって平気で近い出てくるじゃないですか。そうだよね。
なんか、不良は正義の味方みたいな論理とかね。
そう、
ね、不良は正義の味方みたいな論理とかね。
まあ、あれでもね、確信犯っていうか、結構、シナリオとか書いてる方が、まあ、ほとんど、まあ、実際どうかわかんないですけど、僕が判断するにはもうシャブ中の方が、現役の、ね、方がされてるっていう感じが印象を受けましたんで、うん、まあ働かずともね遠からずみたいな、いいですよね。
いいですよね。作品は素晴らしいですよ。
だから面白いっていうことは
作品は素晴らしいですよ。
多分リスナーの方も多分同年代の人が多い可能性が高いので、分かっていただけるとは思いますけど、分かっていただけるとは思いますけど、
もう話さないっていう方がい
ます。マジで？
マジです、マジです。なんで？
マジで？ゼロさん落ちたんでしょ？
ゼロさん落ちました。落ちても、
ゼロさん落ちたんでしょ？ タイムライン上ではむしろ静かなんで、そんなになんか我々の話今面白いのかなと思って。
逆に怖くないですか？逆に怖くないですか？
みんなドン引きしてる可能性もありますよ、これ。逆にみんなドン引きしてる可能性もありますよ、これ。
集団心理として、最初いっぱいリプライが来たじゃないですか、うん、第1回とか。
はい、はい、
うん。で、あの感じがもう慣れちゃったんで、
うん。
でも飽きたという。そのツイッター上に何か書いてインタラクティブに行くのは飽きたから、ここぞってところだけは、ここぞって思ったら書こうかなぐらいの勢いでしか聞いてないんですよ。なんで、たまにしか雨宮さんもゲラゲラってくんないんですよね。
うん。まあ、いじられると、それは、そうじゃないよとか言ったりするぐらい。
そうそうそう。
そうじゃないよとか言
ったりするぐらい。これ、ここは、ね、黙って聞くっていうのは、本当は正しいんで。
うん、まあ、そうですね。あの、リプライから、こう、なんか拾うとかめんどくさい作業しなくていいんだよね。拾うとかめんどくさい作業しなくていい。我々、僕もなんか、ツイプルの、ね、画面開けないで今仕事の画面で専念できてますけど。
画面開けないで今仕事の画面で専念できてますけど。
パソコン落ちちゃって。これはこれでいいんです。うん、なんでね、ほんと、今日は真面目な話というか、うん、割と、ガンチクありますよ。思った通りじゃないですか。エロが。
思った通りや
ね。僕らの思惑通りじゃないですか。ね、その世代を生きた皆様と、ちょっと僕は世代違いますけど、うん、リスナー目線で、これはことなんですかって聞いて、それを聞くと。
うん。
ね、なかなかないですよ、うん、こんなにガンチクのある、知識教養のあるラジオは、ネットラジオは。もう他のネットラジオなんかもうあれっすよ、もう大変っすよ、みんな。阿鼻叫喚ですよ。
違う意味で阿鼻叫喚な気がするんだけどな。違う意味で阿鼻叫喚な気がするん
だそうだって、
その、ガンチクのある部分の前の部分で、多分感動表現とかでしょ。
今覚えて
ないですから、
もう流れを。文芸論の一形態として、僕はその、で、しかも新たな表現を作ろうっていう、すごくクリエイティブな作業じゃないですか。乳首を表現通しますって。アポロチョコ、アポロチョコっていうすごい新
作。あれは名言ですね。
言ってたわけですから。
あれは名言ですね。
アメリカの友人っていうのもね。3、4回言ってもまだ受けてたんで、まだ受けてるん
です
し。
そうですね。単にね、未だに意味がわからないから、とりあえず振り返らないとわからないな、これはっていう。とりあえず振り返らないとわからないな、これはっていう。
女性のね、陰部のですね、
はい、
まあ、股の切れ込み全体を表して、
うん、
デルタフォースって呼ぶんですよ。
フォース、
うん、なんかデルタフォースって呼ぶんです
よ。フォース
かっこよくない？
デルタ地帯みたいな言い方はよくしますけど。
デルタ
地帯みたいな言い方はよくしますけど。デルタフォースって何でしたっけ？なんか見聞き覚えあるけど
忘れ
ち
ゃ
った。
テクノリズムの映画。
なんか見聞き覚えあるけどね。あ、どうでもいいやつね。あ、どうでもいいや。
ね、そういった、まあ、表現もどんどんしていって、今日はね、割と割と、文芸、
うん、
あと、まあ、僕は前々から言ってた、モケさんとサレさんを読んで、うん、特撮の話を掘り下げていきたいっていうところも、ちゃんと、全うできましたし。
うん、多分ね、ね、前回の、ゲストの、水野先生も、掘りは出てくんですけどね。
ゲストの、水野先生も、掘りは出てくんですけどね。
ただ、私はなんか、なんていうか、うん、詳しいところは詳しいけど、うん、そんなに幅広くはないみたいなこと言ってた気がしますね、うん、特撮系に関しては、
う
ん、
もうそれであればピンポイントの話すればいいだけですしね、うん、だってね、うん、今日でしたっけ、ね、iPhone で何か聞いてるとかって話して、うん、朝っぱらから
iPhone で何か聞いて
メタルダーとか SC ドラフト聞いてたんですよ、
メタルダーとか SC ドラフト聞いてたんですよ、
聞いてなんか頑張ろうって言って
ましたよね。
うん、だから、君の青春は輝いているかとか、なんか、そんなの夜中に少ない。輝いているかとか、そんなの夜中に少ないみたいな。
素敵っす
ね。しかも、さらっと言ったんだよね。うん、と思って。そこもかなと思ったんだけど、なんか、あまりにもなんかそういうタイムラインじゃなかったんで言わなかっただけです
か。あまりにもなんかそういうタイムラインじゃなかったんで。
なんでメタルだったんだろうと思って。
なんかに
僕がメタルだったんだろうと思って。
メタルだ。ってこと、なんか誰かとの会話の中で、メタルだの話題になったらしいですね。うん、あ、今ね、
入ってるんだな、じゃあ。
スカイプで、さっきね、ナムさんがね、
え？
退席中ではあるんですけど、おそらくこれオンラインっぽいんですけどね、ナムラジやってるんですかね、今ね。ちょっと俺わかんない。
ナムラジは、
ナムさんっていつもどんな感じでした？オンラインでしたっけ？
オンライン、うん、 いつもでもこんな感じだってね、気もするけどな。切れてる時は切れてもは
ずかし
い。
ですよね。
切れてる時は切れてもはず
かしいけど。ナムさんに、もっと撮ってみようかな。ナムさんとね、玉木さんをね、常時的な時間帯で、ニョキラジでね、呼びたいっていうことはね、
うん、
ずーっと言ったままも2週間経ちましたね。うん
まあまあね、寝過ごしてる人もいますんで。寝過ごしてる人もいますんで。
いやー、ほんとね。また、失敗したな。なんで俺おしっこ手にかかったのしちゃったんだろう。しな
くて待ってなって。だって我々何も言ってないですもん。してくれとか言ってない。だって我々何も言ってないですもん。してくれとか言ってない
のにね、チューブをさらけ出そうとするんですよね。なんか皆さんも、ちょっと恥ずかしい話してくださいよ、なんか。そこまで恥ずかしくない。
恥ずかしい話ではないですけど、そういえば、モケ先生、モケ先生、モケダロさんの、あの例のライダーの、あの部屋の、あれは自宅、例のライダーの、自室の部屋、あれは自宅の、ライダーの人形がたくさんあるから、
今の人形が。
今でどうなるんですかね。今でどうなるんですかね。これ自室としたら結構広いのかなと思って、どういうことなの、まあね、あの、借家なのかそのわかんないですけど、借家なのかそのわかんない
ですけど、アパートなんですけど、はい、あの、結局、札幌多分、安いんですよ。
はいはい、
札幌多分、あの、家賃的に。だから、
はいはい、
部屋で1部屋、2部屋、3部屋、4部屋、あって、あと、フルトイレって形ですね。
あと、フルトイレ。そのうちの一室がもうライダー部屋になってるってことです か？
今
で、何畳半だろ
う。今で、何畳半だろう。12畳ぐらいありますね。
すごいな。
ね、
え、ちょっと俺の今話
すごいな。
写真アップしたんですか実質の。
そうそう。
そのフィギュアのやつだけは前に、
その
フィギュアのやつだけは
前に。あれですよ、ガチオタマチカド、あれですよ、最初にやった時ですよ。
ガチオタマチカド、
僕が最初にやった時です。牛丼屋で、携帯のストラップの仮面ライダー、子供に絡まれたって話が、
子供に
絡まれた。なんか流れの中で僕の部屋っていう感じで。
なんか流れの中で僕の部屋っていう感じで。
一部公開。多分一部、これでも一部って言ったんで。
そうですね。奥の方にはもう段ボールが、
奥の方にはもう段ボール
が、ヘルナジーから
。あの日が境です。あの日を境にモケさんがお嫁さんだったのが。
あの日を境にモケさんがお嫁さんだったのが。
仮面ライダーで、その、なんか、じゃあ、偉いやつとというかね、尊敬すべき人といえば、お嫁さんしかいないだろうみたいな尊敬で、仮面ライダーしかいないだろうみたいな。僕と、あの、家族さんが、
そう、お嫁さんって言い出すっていう、お互いに。
しかも、何の脈絡もなく。しかも、何の脈絡もなく。
仮面ライダーばっかりではないんでしょ？他のもいろいろフィギュアを。たくさん持ってるで、ダンボール一箱とかそういうレベルですか？仮面ライダーオンリーなんですか？
今は仮面ライダーのみになっちゃいましたね。今は仮面ライダーのみになっちゃいましたね。堺のあの、大きい方の引っ越しのダンボールで、この部屋で、今40箱ぐらい、この部屋に今40箱ぐらい、閉まってますね。
すごいっすね。
だからその部屋はもう入れない状態になっちゃったし、
だからその部屋はもう入れない状態になっちゃった
し、ライダー部屋が。いやー、ほんと、火事とか気をつけてくださいね。
ほんと
に。
そうですね。
ほんとに。そうですね。すごいなー、すごいな
ー。それだけが心配ですね、
かっこいいなー。
それだけが心配ですね。
もう、あれですよ、モケさんは、天皇陛下です。ね、任命しました。任命されるっていうね。すごいっすね。
青森に人のことを何でもかんでもこう天皇と言いたがる人がいるって聞いてたけど。天皇と言いたがる人がいるって聞いてたけど。
どんぼりですか？勘違いされたら嫌だな。
本当に危ないやつしか
危ないやつと思われますね。
本当に危ないやつしか聞こえなくない。
そうですね。羨ましいな。なんかね、でもね、本当に俺もなんか集めていこうかな。自然と集まっていくのはタバコのフィルターばっかりですね、俺は。本当に。タバコを捨てないんで。スイング、シケモクスタート。
ああ、ゴミじゃないですか、
ゴミっすね。でも一番部屋の中でパッと溜まってるなと思ってるのは、タバコの箱と、フィルターと、焼き、 焼いて失敗した DVD がいっぱい読み取れるやつが。
捨てればいいじゃない
ですか。全部コピーですね、今考えたら。俺が今あげたものは。
失敗してんだ
ろう。あと VHS かな。VHS ももうでもこれ以上たまん、売ってない、最近売ってるとこも少なくなってきたんですよね、こっちも、田舎も。
さすがに普通の電気店では見なくなったかな。
そうですよね。
電気店では見なくなったかな。
時ね、ワンオン、電気店って言ったらもうワンオンで VHS でしたよね。あれがね、もうさすがになくなってきたんですよ。そうですね、そんなもんかな。なんか俺全然何にもダメ、やっぱダメだ、俺は得た否認だなっていう気にしますね。水飲み百姓か得た否認かって感じですよ。
まあ、なんかいいことあるとしたら、ね、火事で焼けてもそんなに損害ないとかするぐらいですか。
火事で焼けても
そんなに損害ないとかするぐらい
ですか。
一から始められる
っていう。
一から始められる。
コレクション系
が火事で焼いてなくなるって結構なダメージでかいので。結構なダメージでかいので。あれをまた一からっていうね、一から考えなきゃいけないのが嫌だ
っていうね、一から考えなきゃいけないのが嫌だっていうね。
いけないってまたやっぱ集め直すって発想になるんですね。
多分俺のそうですね。びっくりマンとかそういうのが、ね、多分これ火事で焼けたらまた一からやんのか俺っていう。また一からやんのか俺っていう。自由にもうね、差し掛かろうとしてるのにまたやり直すんだこれっていう。差し掛かろうとしてるのにまたやり直すんだこれっていう。
もう全部失って、その、一からやり直してコンプリートできる自信あります、うん
自信はありますけど、
いつかは絶対集まるだろうって
自信はありますけど、その、うん、どれぐらいの、もうほら、どれぐらいの、もうほら、仲間っていうか、ショップもね、行きつけのショップとか、ショップも、ね、行きつけのショップとか、当然、今、昔に、じゃあ、もう当然、から比べるとやっぱり、昔にできてるし、そういうところももう知ってるし、知識もあるし、で、そういうののコレクター仲間っていうのもできるから、
そういうののコレクター仲間
声か集めれば、かければ、なんとか、
声
か
集めれば、
蘇生は可能かなっていう。
あの、ちょっと、ちょっと、蘇生は可能かなっていう。で、かつコネクションを使うと、割とあっという間に、じゃあ、もう一コンプリートできるわけですよね。
うん。そうですね。もう一つコンプリートしようと思えば行きますけど、もう一つコンプリートしようと思ただ俺が必要ないのでやってないだけで。
そうですね。必要ないですよ、ね。
ただ俺が必要ないのでやってないだけ
で。
火事
で焼けないところに一コンプリートしたの置いてあるとは
思うんですか。めんどくさいな。
めんど
くさいな。
むしろ一回一コンプリートさせてそっちを古い方燃やすとかね、自ら。やられる前にやってしまう。
だったら普通に最初の一コンプリート目売りますよ、それ。最初の一、ちゃんと好きな人のところに。
多分そこまで行くと、学長だっていうことに表現しきれない何かに突入しますよね、多分。
多分それこそ取り憑かれてんだと思いますよ。多分それこそ取り憑かれてんだと思いますよ。そうですね。決してうまくはないけど。決してうまくはないけど。だってそのまんまなんだもん。だってそのまんまなんだもん。あの、菊蔵師匠がたまにやる、なんかこう、カッパネタとかそういう感じの、なんかちょっと固まる系の。
カッパネタとかそういう感じの、なんかちょっと固まる系の。
そうそうそう。間が持たないのでやったみたいな感じのネタ。間が持たないのでやったみたいな感じのネタ。まさにビッグスマンって言われても。
まさにビッグスマン
って言われても。
そんな感じ。そんな感じで、じゃあ、今日終わりますか？もう5時になりました。僕大体もう、目処5時頃と思ってたんですけど、もう15分超過ということで。はい。そうですね。本日のリスナー数は、20名です。延べリスナー数33名。マックスリスナー数21と。これは、あの、1回切れてからの数値ですね。
うん、
ありがとうございます。
いつから増えたの？何なんですかね。
すごい。そんな聞いてたんだ。
すごい。
そんな聞いてたんだ。
時間の20人って言ったら、ゴールデンタイムで言ったら100人超えてますからね。
それは簡単はわかんないですけど。
それは簡単はわかんないですけど。1100人は余裕で来ますよ。このトーク。めちゃめちゃ好きですからね。
ファンキーさん夜であの時間ですよ。ファンキーさん夜であの時間ですよ。あの時間での1000人ですからね。あの時間での1000人ですからね。翌日、まあ休みとはいえね。翌日、まあ休みとはいえね。10時ぐらいだったんじゃない
ですか。10時ですね。
10時ぐらいだったんじゃない
ですか。10時ですね。
すごいっすね。
すごいっすよ。
本当にちょっと と、
すごいっすよ。
なんかね、うちら、200人くらい超えたところで、
はい。
一回、そのファンキーさんを、
はい。
ゲストで呼べないかみたいな動きを、
はい。
ちょっとしていきましょうよ。
はい。もうね、お知り合いの方々は、何人か竹の方にも知り合いの方々は、
さんにしろ、何人か竹の方にも、
一方さんにしろ、
一方さんにしろ、
呼ぶんだけど、
一方さんにしろ、
一切階段の話しないでくれっていう。これ完全にこっち側の人
で、出てくれるのかな、それ。出てくれるのかな、それ。
俺と違った、ちゃんとやってる方なんで、おそらく、ね、無駄打ちというか、無意味なことはしないと思うんですよ。
はい、
でうちらのラジオって一応、竹の子処分の反則用ではありますけど、
はい、まあ、宣伝もしましたしね、今日。
その宣伝成分
宣伝もしましたしね、今日。
10% はあるかないか、90% はもう無駄な話をしてるわけですよ。無駄話してるわけ
ですよ。さっきまでクリエイティブとか言ってたのに、さっきまでクリエイティブとか
言って
たの
に、無駄って言っちゃったよ。
無駄話、
ね。無駄って言っちゃったよ。
なんで、でも、いいんだったらっていうことで、一回だから、一番、まあ、これか、200人超えてからの目標なんですよ、これは。ファンキーさんを呼べるように動きたいっていうのは、200人超えてから、まず200人をうちら超えなきゃいけないんですよ。う
ん、まだ我々小粒すぎますからね。
俺とサデさんとモケさんの3人ですよ。
小粒すぎますから。
モケさん僕は合ってますか。
モケさん僕は合ってますか。で、200人を達成したら、その、胸をちゃんと書面と、あるいはその、一番出来の良かった音声データのファイルを添付して、
うん。
チップでやって、
うんうん。
ついでにメイドインいとこの PDF もチップで挟んでおいて、
うん。で、割と。
で、まあ、どなたか経由で、ファンキーさんのとこに送って、うん、これでも、あれですが、うん、出ていただけませんか、ネットラジ出ていただけませんかって言って、了承もらって、で、バーンと打つんですよ、そこで。
うん。
ファンキー中村の、ニョキニョキラジオ、と。ゲスト。高田、何がし、って感じで。サデスパ何がし、とか、ね。やるんですよ。どうすか？
どうすかって MC 変わってます
よ、だって僕らでしょ
って MC 変わってますけど、
1100人欲しくないですか？
うん、1100人欲しいっすけど、嘘じゃないですか、だって。1100人欲しいっすけど、嘘じゃないですか、だって。
何が悪いですか1100人取るのに嘘って何が悪いですか
勇気の大きい。勇気の大きい。
苦情一切、全部先生とこ行くようにしますよ。
全部
先生とこ行くようにしますよ。
出てるっていうことになってるっていうか、出るんですよ。ちゃんと、OK っていうことで、出ていただいて、で、ファンキー中村の、ニョキニョキラジオって言って、デンってかかって、で、まあ何事もなかったのにうちらが MC っぽくなんか、途中からやけにうちらの話す成分が多くなっていって、で、なんとなく、マッキーさんがちょっと僕収まるっていうトリックですよ。密室トリックですか、そういう。
スカイプでしょこれやるの。スカイプでしょこれやるの。だって、どう考えても、こっち側でミキシングするじゃないですか、その構成。こっち側でミキシングするじゃないですか、
そのキーボード叩くのかなり頻繁に入ってきますしね。
そろそろ行った方がいいのかなとか。
パンキーさんちょっと静かにして。
そろそろ行った方がいいのかなとか。
声出しないでとかって書くんですよ、俺。
ソロコント付き合ってくれんのかなソロコント付き合ってくれんのかない
やでも。な
んか出てくれとかそれぐらいだと、なんか割とね、
出てくれとかそれぐらいだ
とかいろいろ固めていけばね、企画として持っていけば
いろいろ。
いけないことはないんだろうな
って
、いろいろ考えますけど、ね。
いけないことはないんだろうな。
コントやってくれって話でしょ。
いろいろ考えますけど、ね。コントやってくれって話でしょ、それ。
出ていただけるところまでは現実的な話、別にそんなに難しいかもしれませんけど、夢の話じゃないじゃないですか。
はい、
あちら様のその気持ち、
はい、
おそらくはそんなに邪険にはしないとは思うんですよ。別にそうしなきゃいけない理由もないですから。なんですけど、1100人を集めたファンキーさんが来てるんだから、僕らもちゃんとしなきゃいけないって言って、なんか、作り物の僕、サデさん、モケさんを見せたらいけないと思うんですよね。モケさんももう、陰身って言葉を、こう口にしたいのに、こう、それを手の甲をカリカリって止めなきゃいけないみたいな作り物でしたら、ポカポカーみたいな感じじゃないですか。ね。
まあ、決して金玉ボレーはしないですね、確かに。その状態だと。
しないですね、確かに。その状態だ
と。
泣き出すかもしれないんで。 なんで、
MC 急に泣き出すってどういうことだMC 急に泣き出すってどういうことだ
な。泣き出すんじゃないですか。なんで、そこをこう、うまいこと。
バンキーさん自身はエロい話嫌いじゃないと。
バンキーさん自身は
エロい話嫌いじゃないと。
変態、タコさんとあれでしょ、こうちょっと、変態ラジオみたいな感じの、うん、怖い話の間の時に、そういうネタをやる。うん、タコさんのラジオを聞くときは、その、
うん、
すっぱだかにネクタイでしたっけ、うん、靴下とネクタイとか。
言ってましたね。
それがすごいものだって言ってたじゃないですか。
言ってましたね。
その前にタコさんから崩していった方がいいんじゃないですか。
タコさんから崩していった方がいいんじゃないですか。
タコさんもですね、階段、ラジオではもう大御所ですので、100人超えたら、タコさん。うん、200人、そうするとまあ、なんか順位つけてみたいで言いやすけど、タコさんはすごく協力的なんで、あの、時間帯性良ければ出ますよとも自分で言って、あの、僕にメッセージ来てたので。
はいはい。そうですね。
なので、マキさんはまだね、このニョキラジとは正直何の絡みもないんですよ。タケノコ処方とは。
そうですね。うん、この間のラジオで多分初めてタケノコ処方のことをね、
ラジオで多分初めて
接触してもらったみたいな感じね、むしろ、
感触してもらったみたいな感じね。
多分まだタケノコ処方のことよく分かってらっしゃらないかも。
まだ高いの
タケノコ処方のことよく分かってらっしゃらないかも。
高いのまずイタコさん、イタコさんをスパイみたいな感じにし、
あ、まさしく、秘密工作家として。
そうそうそ う, そう。
まさしく、
秘密工作家として。ゲストに呼んで、その、ファンキー城っていうのをこう、攻略するためにはどうしたらいいか。
外堀から、あ、我々の得意とする外堀から埋めてい
く。そうそうそ う, そう。
我々の得意とする外堀から、我々中身作らないで。
外堀を埋めていくっていうことを、ね。
我々中身作らないで。
そうそうそう。やっていこうかなと。
あ、それこそ、イタゴさんとか、美貌さんとかね。
そうそうそう。
ね、美貌さんとか、ね、美貌さんとかね。
出ます
ね。
ね
でもだからその流れで BB さんとかも行けば、だからね、
その流れで
いろいろ行ける可能性も行けば、
だから、ね、一生懸命埋めるっていう。
いろいろ行ける可能性も、その後で一生懸命埋める
っていう。夢広がりますよ。浅見ゆかちゃんも来るかもしれないですよ。意外にこのラインから来るかもしれない。
どのラインなんだろうな。あ、なんかね、芸能人の方とかだったら、なんかね、どっかで繋がる可能性もなくはないでしょうからね。どっかで繋がる可能性もなくはないでしょうからね。
ちょっとやっていきたい。なんか俺ぐっとモチベーション上がりましたよ、本当に。1100人っていう数字がね、僕の中でね、すごくね、うん、大きくなってきました、
うん。
なんで、やっていきましょう。なんで、ですね、どんな、あ、モケさん、そういえば、本当はな、ナグさん、玉木さんの後モケさんって言ったのに、順番逆になって、モケさん今回のゲスト、メインゲストになりましたね。
うん。
そうですね。うん
かなり長い
から、うん。
ですから、
あの、しばらくは。
もうこれぐら
い。あの、しばらくは。これぐらいではないんですけど、しばらくは、会員からまた招致しようと。
これぐらいではないんですけど、しばらくは、
会員からまた招
致しようと。また金玉を出す。また金玉を出す。そろそろ返してください、我々の金玉。そろそろ返してください、我々の金玉。取りっぱなしなんですけどね。やっぱ取りっぱなしなんですけどね。アメビア先生とかも、なんか結構探してたはずですよ。アメビア先生とかも、なんか結構探してたはずですよ。玉の生き量がそっちに行っちゃってるんで。玉の生き量がそっちに行っちゃってるんで
。金玉がつい、人間の金玉がついてる、その、金玉だみたいなのヒーローを通すからね。で、最後に最終回に、その、金玉を戻して終わるんですよ
。なんすかそれ、ポコイダーみたいな。
ポコイダーみたいな。
そうですね、ポコイダーみたいな。
ね、あ、あー、すごい。
ん
したら、
ん
したらさん、
ね。したらさん。
したらさん。
あ、はいはいはい。
聞いてますの、今来ましたね。
したらさん。あらら、
今はいはいはい、おそらく目覚めて聞いたの
か。あらら。
聞いたんですかね。
あー、今日も18時間。あー、だちょうどだから、あの、我々の、
あー、だちょうどだから、
くだらないところは一番聞いてないんだな。
そう
くだらないところは一番、
純血が守られたというか、
純血が守られたというか、ヒサさんが男性なのか女性なのかも知らないですけど、男性なのか女性なのかも知らないですけど、
そうですね。僕の尻の穴の秘密がバレるところでしたよ、本当に。
あとはね、トイレでの暴発とかね。
そうですね。
トイレの話とかね。
そうですね。
今日、なんで今日のおさらいズームしなきゃいけないですか、ね、これ今。
なんで今日のおさらいズームしなきゃいけない
です か嫌な締めです
ね。嫌な締めでしょ。だって、あと電話とか言わなきゃいけないでしょ。だって。
嫌な締めでしょ。
電話とか言わなきゃいけないでしょ。だって。
あの、アポロチョコ。
アンポロチョコも大事な話ですよ。
アンポロチョコ以前、
アンポロチョコアメリカの友人が。
アメリカの友人。
アメリカの友人が。ちなみに今、これ我々今、ここまでの放送ダイジェストで、今、これ我々今、設楽さんまでの放送ダイジェストで OK するので、今度的に言ってるだけなんで。
そもそも、モケさんが、今度は開口一番どんな話してたかって言うと、死後の話したんですよね。
あ、そうですね。
で、死後っていうのは表現として、あれはすごく斜めの方行ってて面白い実験性があるっていう話をして、うん、で、しばらくモケさんと何の話したんでしょうか。割と真面目に階段、どんな
階段がどう、どこで、
そうですね。
階段がどこで、
でしたところで、サテさんのオンラインにこれ見ましょうね、誘ってきたので、
誘ってはないですよ。
なんで
誘ってはないですよ。ただ、なんか、一時退席中からオンラインにしただけの話ですよ。一時退席中からオンラインにしただけの話ですよ。だって、ボタン一つでできる話じゃないですか。だってボタン一つでできる話じゃないかな、僕。引っかかったんじゃないかな、僕。
で、サデさんが入ってから、僕がその、特撮の話で二人、ちょっと話していただこうということで、うんただ、ハイズだ。ハイズの、あの、ストーリー、カンの最終話を読んで、俺が爆笑して、
そうですね。
サレさんがちょっとピキピキ来てるんですよ。
笑う。クリーニング店の格好してるライダーではないっていう。
クリーニング店の格好してるライダーではない。
ハイズの顔が、全員卑猥な顔面正規みたいな、やったやつだっていうね、話をして。で、で、
あ好きなね、ヒーローの話とか、
好きなヒーローの話して、好きなエブジョナスとか、そうだそうだ。で、日高さやがバキュームフェラーの場の字で、俺は言ってしまうっていうことを、あの時、俺は、なぜ言ってしまったのかわからないですけど、今、ふと振り返って、何言ってんだろうと思いました、自分で言ったこと。うん、で、そうですね。でも、すごいっすね、うちらね。長時間こんだけ、くだらない話を転がしていけて、
ふといてなかったのこの
数字。
ふといてなかったのこの数
字。どっちに転がるかわかんない。どっちに転がるかわかんない。
運は転がしても踏んだと思うなぁ。そうですね。ただでっかくなったんでどうしようかって、なんか困ってるだけでっかくなったんでどうしようかって、なんか困ってるだけっていう。
次回に持ち越しっす、それは。大きくなってきたですね。まあ、でも、そんな感じで今日は終わりましょう、うん、これ、あの、やめときまた失いかけてました。はい、ほら、行ってる間にまた15分経って5時半になりましたよ。
あら、ほんとだ。ね、すいませんね、設楽さん、ほんとに。なんで謝んなきゃいけないのかわかんなくなってきた、今。なんで謝んなきゃいけないのかわかんなくなってきた、今。なんか、すいません。
お二人でちょっと、総評を話しておいてください。
総評なんだそれなんだそれなんだそれどうでしたか本当にもう一回さ。総評って言われても。
いや、楽しい時間でした。
そうですか。そう言っただけると、本当に。そうですか。そう言っただけると。
出るのも楽しいですけど、やっぱり影からいじりたいですね。出るのも楽しいですけど、やっぱり影からいじりたい。
得意ですからね。
どうの方
も。得意ですからね。どうの感じで。シュッって感じで、
いつもこう、素晴らしい顔文字で、こう、
いつもこう、
シュッ素晴らしい顔文字で、こう、
シュッって感じのものが。
もう、いやー、お腹痛い。
大丈夫ですか？
お腹痛い。
大丈夫ですか？
今日は割と、サデによ、あの、サデコータのよきラジテイストな感じになったんで、あの、いつものエンディングテーマで終わります。ではね、今日はね、あの、一人ラジオ、改め、サレとコータのニョキニョキラジオ、ミッドナイトバージョンで、下ネタ満載で、
マジですか？
お届けした感じです。
そんなで、そんなに、急にコロコロ変わるんだ。
そ
んなに、急にコロコロ変わるんだ。
フラクタルだ。
一人で寂しいよとか、そういう展開だった気がするんだけど。
いや、今日はね、割と早い
そういう展開だった気がするんだけど。
いい感じで僕を誘ってくれたんで。
ちょっと引っかかっただけだってことだから。ちょっと引っかかっただけだってことだから。これ今、スカイプ、のほらあるじゃないですか。あのこれ今
画面的
なインドのあれの上にまだ原稿3枚くらい乗っけてるんで、まだ原稿3枚くらい乗っけてるんで、
まだ日は昇ってないですよ。なんで時間たっぷりあります。サルさん頑張ってください。俺も応援します。いつだって。
そうですね。はい。
なんでね、今日はサルとコタロのドキドキラジオミッドナイト下ネタ満載バージョンで。
じゃあ、ちょっと待ってください。はい、あれ、例のやってもらわなくていいんですか、じゃあ。あれ、例のやってもらわなくてい
いタイトルコール。
タイトルコールで終わりますか、今日。
タイトルコールで終わっちゃったらどうです、むしろ。
タ
イトルコールで終わっちゃったらどうです、むしろ。一応毎回ゲストには行ってもらうし。
そうですね。
もしそうやるならば、そうしちゃいましょうよ。もしそうやったら、多分一番それ締めとしていいですよ。多分一番それ締めとしていいですよ。
喋ってから振りますんで。モケさんタイトルコールは、サデとコータのニョキニョキラジオですよ。僕が振ったら、お願いしますって言ったら。では、まあ僕、とりあえず締めます。じゃあ今日は、そんな感じでやりました。お相手は、高田コータと、はい。
サデスパー堀野と、
ゲスト、
サデスパー堀野のケタロさんでした。
どうもありがとうございます。では、モケ太郎さん、最後のタイトルコール、お願いします。
さてと、コータのニョキニョキラジオ。
さてと、コータのニョキニョキラジオ。